皆さんこんにちはこんばんは、毎度でございます。今日はまず、皆様にお詫びしないといけないことがございます。はい、始まりました、レイブンズナイトではございますが、本日、ちょっと私、いつものようにいつもと違ってダンディーに決めさせていただいております。こんなダンディーな状態ではございますが、皆様に お詫びしないといけないことがございます。今日もアリスさん来ておりません。誠に申し訳ございません。はい、
どうなってんの。
アリスさん来ておりません。はい、眉毛混沌は毎度でございます。
あー、おかしいだろー。
まあ、そんなこともあります。そんなことはあるんじゃないですか。うん、ねえ、なんか、
謝罪と賠償を要求します。
誠心誠意、謝罪させていただきます。誠に申し訳ございません。ね、全力で謝罪がありません。はい、というわけで、こんばんは。トムキャットさん、待機中&こんばんは、ありがとうございます。元囚人さん、こちらも待機中。今日は台風がひどい一日でした。今日ね、そう、全力で風が吹いてますので、配信中に、風の音がマイクの中に入る可能性がございます。そちらに関しましても、あらかじめ、お詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。はい、なんか可愛いお声が聞こえるにゃ。いや、ダンディーな声しか聞こえないような、そんな気がしますが。はい、というわけでですね、こっち、かするコースを、台風がかすりそうなのね。怖いね。はい、というわけでですね、今日もまあ、始めていきたいと思います。レイブンズナイト、謝罪会見から、スタートになりましたが、まあ、今日はね、特別ゲストの方も来ていただいておりますので、ちょっと、加減私のこの、ダンディー眉毛の状態、もう一発ネタだけなので、いつもの、姿に戻っとこうかな。はい、というわけで、いつものしょっぱいというか、いつもの、どこにでもいるような、モブの、お姿に戻りまして、今日も始めていきたいと思います。にしても眉毛に違和感が半端ない。やっぱ眉毛ダンディのままいた方がいいですかね。まあいいや。はい、というわけでですね、始めていきましょう。ライブンズナイト、今日も最後まで楽しんでってくださいね。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間でございます。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな出会いをインターネットを通じて全世界へ配信する、いつもとはちょっと違うってダンディーなラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、ライブンズライト始まりましたが、アリスさんいないんでアリス人形を出しておきましょう。はい、アリスさんいないんで、アリスさんの代わりにアリス人形、すでに、アンドラスさんが、アリスさんが、22時20に来るかけるぜを、大変で期待を、ルーユーサヨナさん、こんばんは、毎度でございます。篠森千佳さんも、改めまして、こんばんは、毎度でございます。さあ、桜さんも、アーマードコアのネタでも振るか。いや、アーマードコアのネタを振るとね、体が闘争を求めてしまいますんでね。ちょっと、まあ、でもそっか、体が闘争を求めても、今日は、わりかしね、ダンディーなゲストの方に来ていただくことになっておりますんで、その辺も問題ないかなとは思いますが、そんなこんなでですね、もう何でしたっけ、もういつもはここで、オープニングトークをしながら、今日のお題、トークテーマとかをですね、皆さんに紹介していくようなコーナーとなっているんですが、まあ今日はですね、もうちょっとアリスさんがいらっしゃらないので、先にですね、もう待ち望んでる方もいらっしゃると思いますので、先にですね、ゲストの方をお呼びしたいなって、思っております。ですんでね、もう順番、お題のコーナーに関しましては、そのゲストの方と一緒にですね、皆さんと、一緒にですね、 楽しんでいきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、今日は早速登場していただきましょう。もうゲストのコーナー、思いっきりすっ飛ばしていきなり来ていただきたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。というわけで今日のゲストのコーナーは、ゲスト登場いただく特別ゲストはこの方でございます。
ダンディズムな男の子、ひづきれんです。よろしくお願いします。
いやー、れんくん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
イエーイ、バチバチバチ。いやー、今日もダンディズムですね、
はい。いやいやいや、決めさせてもらって、
あ、かっこよく決めていただいております。ありがとうございます、まさかの漂流 BGM はい、というわけでですね、今日は特別ゲストの、これ俺ね、何回見ても読み方間違えちゃうんですよ。
あ、
日月蓮さんで合ってます？
はい、合ってます。
そう、あのね、私こう見えても漢字がとてもとても苦手でございましてそう、漢字が大の苦手でございまして、そのね、日っていう字が読めなくてですね、そう、私の中でのはなんたら月蓮さんみたいな感じのさなので、今日ね、特別ゲストのところで、右にね、日月蓮さんのお名前書かせていただいてるんですが、こちら漢字で変換しても出てこなかったので、ツイッターじゃございません、某 X からですね、コピペさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
というわけでですね、何でしたっけ、高野豆腐の形をしたタマさんがですね、キャー美少女にゃーということで、
アリスさんのことかな。
アリスさんは美少女ですからね。
ね、
はい、アリスさん。
エイチェルさんがね、眉毛戻しちゃったから、
ね。ああ、ちょっと待って、なんだろう、
いいんですけどね、この場にいるダンディズムが僕一人になっちゃったな。
いや、私も一緒にダンディになってきて、なっておきたいと思います。はい、私も、一緒にダンディズムって書いていってみたいと思います。はい。
ゾンビがいる、
はい、というわけでですね、このネタ通用しないか、ゴノレゴネタ通用しない、年代ですね。
いや、
何でしたっけ、そう、ゴノレゴっていう昔フラッシュがあった時代にですね、ゴルゴ13が吉野家について語るという、フラッシュがございまして、このネタね、通用する人と通用しない人とね、ジェネレーションが分かれるっていう感じでございますが、
なるほど。
そう、
吉野家あれしか知らない、なんだっけ、遊びじゃねえんだよみたいなやつ。
あ、いや、だからそうですね、そんな言葉で、そんなことより聞いてくれよ、一よ、ちょっとごめんなさい、中央ずれてたんで若干、はい、ゴノレゴでございます。懐かしすぎるということでございます。
それなんだ、
アリスさん、
はい、家族連れで来るんじゃねえみたいな。
そう
ね、
ねえ、だっけ、隣のやつが得意げな顔して大盛りつゆだくでとか
ってそう
でございます。ゴノレゴのネタでございます。
ああ、それそういう名前だったんだ。
そう、それをね、
なんか聞いたことだけ。
そう、これをね、リアルタイムで聞いてた人と、そうでない人との、VTuber ジェネレーションギャップあるあるでございますが。
ああ、なるほどね。
というわけで、
ダンディズムが足りなかった。
ダンディズムが足りなかった。ものすごい、しょうもない質問していいですか？いきなりではございますが。
はい。
はい。レンさん、男の子ですよね？
そうですよ。
男の子ですよね。
はいはいはい。
まあ
大事なことなん
です。その何でしたっけ、最近ほらやっぱ今風とかでしたらね、髪の毛が長い男性の方も普通にいらっしゃいますから、全然ね、
はい、
気にしなかったりはするんですけどね。はい。
はい、
あ、さ、さくらさん、
そんなに特別長くもない
よ。もう、
うん、
ね、
これぐらいは全然、ね、普通ぐらい。ちょっとエイチェルさんが短すぎる。
あ、私髪の毛ないですから今日は眉毛太いですけど、これ眉毛動くんですよ、これ
おお、かっこいい。
眉毛、私のリアルの眉毛に連動して眉毛が動いてくれますね。
すごい、かっこいい。
そう、さくらさんが、エイチャルさんが好きな男の娘か。いや、ほら。
いやいや。
いや、なんだろう、ほら。私ね、その、レイヴンズナイトで過去いろんなゲストの方を、お呼びしたことがあるんですが、まあ、お声かけさせていただいて、はい、で、過去をお声かけさせていただいたこと、結構ね、そう、あ、この子可愛いなって思ってですね、その、見た目につられて、見た目にホイホイされてですね、お声かけさせていただいたら、実は、ね、女の子ではなく男の子だったっていうことが、過去、たくさんございましたが、まあ、今回はね、そんなことはございません。今回はそんなことはございません。今回はね、可愛さにホイホイされて、声かけさせていただいたわけではございません。ダンディズムさんに、惚れさせていただきまして、はい。
当然ですよね。
そうそうそう、そういうことでございます。
もう、あれ、漢字の漢ですからね。
漢字の漢と書いて、ね、女じゃない、男で読むんです。いや、なんか最近さ、俺の中なんですけど、
はい、
そのかっこいい女性の方もある意味漢字の漢って書くのもいいんではないかなってか勝手に思ったりしてるんですよ。ほら、そう
かっこいい女性の方はかっこいい、
かっこいい女性の方ねにか、うん、漢字の
漢、イケメン女子、
イケメン女子、
うん、
イケメ
ン、いやー、それは、あー、確かに悪くない、
はい、
悪くない。
元囚人さんがね、ナンパに支えられてるゲスト枠ということではございますが、いやいやいやいや、そらダンディーなこうナンパしたらさ、俺がそっちの毛があると思われるじゃないですか。
かっこいい、かっこいい。
いやいや、俺ね、何でしたっけ、そっちのあれはたまたまなんだだけであってですね、はい、というわけで漢字と書いて乙女ですね。乙、
何言ってんだ、乙女なわけないだろう。さ、スーパーダンディズム
ですね。まあ、トムキャットさんがね、エイチャルさん甘やかしちゃダメですよということではございますが、いやー、まあでもね、そんな甘やかしでっていうのは結構重要なのではないかなとは思いますが、
お、確かにね、
そうもう皆さんにね、どんどん甘やかしてもらいまして、スーパーキュート、スーパーキュートだと、
スーパーダンディズム。
でもキュートってよく女性のこと可愛いって言うじゃないですか。可愛いこと、はい、キュートって表現、はいはい、別に何でしたっけ、レン君がキュートとかっていうそういうネタではなくて、一般的にその可愛いことはキュートって言うじゃないですか。
はいはいはい、はい、
かっこいいってことはなんて表現するんでしょう。
いや、かっこいいはあれでしょ、クール
か。なるほど、確かにそうですよね。
ね、うん、クール、そうクール、
そうクール、クール、確かに
cool.
かっこいいはクールって表現することよくありますね。うん、でも実際のところ何でしたっけ？なんだろう、田舎のおばちゃんとかにさ、
はいはい、
あんたハンサムになったねーとかって言ったりすることあるじゃないですか。
はいはい。
ハンサムの語源っていうのもね、ちょっと気になりますよね。
ハンサムってあれって英語なんですか？
ハンサムって英語なのかな？
あれ、わかんない。
あんたハンサムになったねーみたいな感じ。
てか、ハンサムっていう単語久々に聞いた。
でしょでしょでしょ
やばい。
そう、何でしたっけ、我々からはまあ使わないとは思いますが、 NN さんもこんばんは、毎度でございます。
こんばんはで
ー
す。
男性をかっこいいって表現するときに、クール、うん、ダンディーはよく使いますね。
ヘイ、ハードボイルド、
ハードボイルド、あー、はい、なるほど、
ね、その辺の、ね、単語はもう当然、はい、ね、ダンディズムだったらね、
うんうんうん、
当然知ってます
から。そうですよね。さ、そんなこんなでですね、この配信はですね、YouTube、ニコニコ生放送、ツイキャスへの同時配信を行っております。どちらのコメントもですね、はい、一応全部拾えるようになっておりますので、好きな、プラットフォームでコメントとかしていただければと思います。そう、 YouTube でコメントしていただくとですね、画面に下にあなたのアバターが登場いたします。あ、レン君もよかったら、YouTube 私のチャンネルでコメントしていてください。あなたのアバターが登場しまして、いいことあるかもしれないよってことです。
なるほど、
はい、いいことあるかもしれません。お、
何が起こるんだ。
レンママがハードボイルド、お、ハードボイルド、お、ついでにですね、私、ニコニコニコニ広告で、広告 自作自演広告をしておきたいと思います。
お、そん なのができる。
そうそうそう、ニコニコ広告でですね、その広告を打ったら、ニコニコ動画でですね、そのランキングで上位に入ったりすると、そっから人が来てくれるって可能性もあるかもしれないっていう感じで、ニコニコ広告、打っておきます。自分で打っておきます。自作自演しておきます。、はい、
自作自演も大事です。
自作自演大事でございます、
ね。
はい、私ニコニコ広告しておきたいと思います。お、ダンディズムとレンさん、コメントありがとうございます。レンさんのアバターが登場しました。
なんか出てきた、出てきました、なんか
出てきた。すごい、どれだろう、どれだろう、どれだろう、どれだろう、
あれかな、
どれだろう、なんかこれトムキャットさん、はい、泉さん、タマさん、ルユさん、お、レン君なんか可愛らしい、可愛らしい見た目になってる。
あ、そう、本当に
可愛らしい。
あ、なんだっけ、
はい、
あれかと思ってた。あ、名前出てんだ。
出てます、出てます。可愛い、可愛い。
いやいやいや、これあれでしょ、完全に、はい、なんだっけ、
はい、
あんた、なんていうんだっけ、この髪型。
あ、モヒカン、モヒカンですね。
そう、モヒカン、モヒカン。
あ、だんだん、からダンディーですね。はい。
いやー、もう当然、うん、はい、当然。
千葉、滋賀、佐賀。いや、それ違う。
出た、懐かしいやつ。
懐かしいやつ、懐かしい
やつ。みんなで行ったー。
千葉、滋賀、佐賀。
千葉、佐賀。
このネタはやっぱ通用するんですね。どの辺が境になってるんでしょうね、気になるところではございますけどね。さあ、そんなこんなでですね、今日登場していただいた、日月蓮さん、いろいろとお伺いしていきたいと思うんですが、
はい、
そう、早速気になってるんですけど、私あの漢字が読めなかった例のその蓮さん の, あのお名前ってなんか由来とかあったりするんですかね。
あ、名前の由来は、はいはいはい、あれ、あの僕もともとあれなんですよ、はい、なんだっけ、あの何、同人で、
同人で
活動してて、ほう、何、本を作る的な、
ほうほうほうほうほうほうほうほう、
物書きやってて、
うん、
その時のペンネームから取ってる感じですね。
あ、なるほどね。
はい、
あの、
だから、
はい、
そう、何、名前決めて、
はい、
見た目決めた時に、
はい、
あれ、なんか色と名前合ってないなみたいな。
ああ、赤い月の、
そうそう、いやいや、木はね、赤ですからね。
いや、それ、あ、いや、それはね、まあ、あの、何でしたっけ、見た目とダンディーさは合ってないなかったり、あ、いやいやいや、あ、そこは合ってるかな、うん、
あ、そこはね、合ってますね、めちゃめちゃ合ってる。
ちなみに千葉、滋賀、佐賀は中1の方は知ってるらしいです。そう、こちらにね、中1の方とかも、中1って何歳だ、ちょっと待って、
13歳、
ああ13歳か、まあ、ダブルスコアとかトリプルスコア行く人もいるんじゃないですかね。
まずいよ、
まずいね、ほんと。はい、ザカルさんもこんばんは。
逆に言えば、はい、逆に言えば、
はいはい、
ね、中日が知ってる千葉、滋賀、佐賀を、
はい、
ね、知ってるってことは僕たちも中1、ね、
なるほど、俺たちも中学1年生な可能性があるわけですね。中学1年生、中1ですね、中1の可能性があるわけですね。
あ、うん、まだまだね、若い魂でいけるってこと、ね、
そういえば、あの、なんか日月ゆいに見えたっていうことでございますが、
そう、僕はなんだっけ、その日月ゆいさん、
はい、はいはいはい、
そう、あの、名前決めた後に、
うん、
あ、いつだったっけ、日月ゆいさんデビューしたの、いつだったっけな、結構ね、あの、はい、同じような時期だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、
だから偶然の一致。
そう、偶然、あの、僕のペンネームからつけて、はい、あ、これ結構いいなみたいな感じでつけたら、
はははははは、
あの、同じような名前の人が、私、はい、二次三次でしたっけね、
はいはいはいはいはい、
あそこからデビューして、あ、やばい、なんかこれ、いやいや、僕パクリっぽい、なんか
やば
い、やばいな
みたいな、
かぶってるみたいなね。
ね、
まあ
でもあれですよね、そのそう、何でしたっけ、まあでも名前の由来はハンドルネーム、コミケのハンドルネームからっていうことではございますが、その
そ、
ね、コミケほら最近復活したじゃないですか、
はいはいはい、
レンさん自身どんなもの書いてたんですか。
ああ、僕ですか、僕はあれですよ、はい、あの、女の子と女の子がイチャイチャチュッチュするようなやつですね。
勝たん。
やはりね、やっぱユリしか勝たん
です、ね、いや、ユリしか勝たんです、ユリしか勝たんでもございます、
ユリしか勝たん、
はい、まあ、でもなんか、あの、何でしたっけ、最近だと男の娘×男の娘のなんか、あの、何でしたっけ、バラで作ったユリの造花っていう概念があるらしいですよ。
そんなのが、そんな業が深い作品があるんですか。
そうそう、そんな業が深い作品があったりとか、
あーでもあれだな、あの読むのは好きかも。
そう、 あとはね、何でしたっけ、業が深い作品って言ったら、その何でしたっけ、最近さ、最近というか、うん、まあ、あの同人界隈、いたら、その東方シリーズとかを、有名というか定番じゃないですか。
そうですね、
まあ、あの東方シリーズって基本あの女の子キャラがいっぱい出てくるんですが、まあ、男性もほんまにごく一部、モブとあとごく一部のあの方とかが男性キャラだったりするんですが、
選手
を手にして、ね、そう、
はいはいはい、
でもあの東方って基本的にはものすごいジャンルが広いですから、いろんな多種多様なジャンルが、存在するんですけど、
そのシチュエーション的な、
そうで、そんな、はいはい、そんな中でですね、その東方の女の子があの何でしたっけ、男の子になって、
あー、でそっから
さらにその男の子になった子が女装させられるという、もうあれ、
いや
ー
それ好きですね、それは好きポイントですね。
で、いやそれを聞くとね、あー業が深いなとかって思ったんですね。今日この頃でございます。
やっぱね、あの恥ずかしがってる女の子かっこ男の子どっちでもいいんですけど、
はいはいはい、
恥ずかしがってる姿っていうのはとっても良いですね。
ああいいですね。レン君にもものすごい恥ずかしがってもらいたかったりもしますが、
いやいやいや、もうダンディズムなんでね、ダンディズムバーですよ、バー。
ちなみにあの、さくらさんがコミケの情報はいろいろ出てるなっていうことではございますし、あのルエさんがですね、コミケはいかんないなあ、行った方がええんやろうかっていうことではございますが、まあ、まずですね、人混みが苦手ならやめといた方がいいと思います。
そうだね、はい、人混みが苦手なら、
人混みが苦手ならやめといた方がいいのと、あとはですね、あれですね、まあ明確な目的、まあ、別に目的がなくてもいいと思うんですけど、
うん、
まあ1回ぐらい体験するのもいいかもしれませんけどね。
もともと同人誌を読むっていう文化がある人だったら一度は行ってみた方がいい、はい、
そうですね。で、うん、何でしたっけ、ただですね、ルユさんはどうやら中学1年生らしいので、今年は何日目になるのかな。いや、なんかほら、な日とかあったりするじゃないですか。
あー、はいはいはい、男性向けの日みたいなね。
そうそうそうそう、だから、はいはいはい、まあ、日によっては、ちょっといろいろとあれがあれな、あれがあれな、あれの問題だったりする
ね。エイチェルさんが大好きなやつの日と、
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺は、なんか語弊があったりしません。私、基本的には、女の子がか、女の子というよりも可愛い子が好きです。はい、可愛い子。
ああ、なるほど、なるほどね。
はい、武田義弘さんいらっしゃいませ、NHK が印刷所を取材していましたが、予約が500件、出来次第会場に発送。そう、なんかね、印刷所ってさ、なんかもう今なんかめちゃめちゃ大変らしいんですが、なんかその何でしたっけ、できんになった印刷所があるっていう伝説ご存知ですか？
え、何それ、どういうこと？
はい、コミケでですね、そう、できんになってしまった伝説の、印刷業者がございまして。
あー、なんか聞いたことあるかも。そ
う、なぜか今頃話題になってるっていうことではございますが、
あ、今話題になってるんだ。
はい、まあまあもうね、潰れちゃってるんですけど。
あ、潰れちゃったんだ。
そう、その印刷所っていうのがですね、非常にすごかってですね、なんとそのまともに本ができる確率が2割程度だったらしいです。
やばい。
なので、毎回完成予定日にその印刷所があるところまで、車で乗りつけてその全数チェックしてっていうことで。
あ、僕それ知ってるやつと違った。
あ、違う違う、そう、誰かが出禁ではなく印刷所自体が出禁になるっていうことでございます。まあ、そちらの印刷所いつの間にか、倒産してたらしいんですが。
あら。
そう、まあ、ただね、何でしたっけ、実際に、まあ、そこに行ったりするとやっぱりその、まあ、そちらの、ね、対応してくれる人とかものすごい丁寧に対応してくれたりもするらしいんですけど、その、なんかね、やっぱりなんて言ったらいいんでしょう、キャパオーバーしてたんでしょうね、おそらく。
あー、昔はね、だって3日間あってめちゃめちゃな数のサークルがね、
はい、
出てましたもんね。
そうでですね、一応ですね、コミケ自体はその大量に同人誌を扱うためその印刷業者の直接搬入っていうのを認めてはいるんですが、そこがですね一応登録制になってるんですよ。そうで、その印刷業者は一応登録業者ではあったんですが、そのね、登録料の未払いが続いてたため出入り禁止処置を取られてしまったらしいです。
やばいな。
ね、できた本が文字化けとかね、週2ってやばいっていうことではございますが、
そ
うだからね、そうコミケ、対人税からだからいかなくてよいかなっていうことではございますが、そう対人税が興味あるような攻略本とかが出てくるかもしれないです。
確かに
あるわけ。
ちょっといいですか、対人税って何の対人税なんですか。
おそらく私の別の配信によく来ていただいてるんですけど、エルデンリングっていうね、フロムソフトウェアのゲームが、
出たエルデンリング、
そうあれがね、あれってまあいわゆるRPG ですから、その攻略税とかタイムアタック税とかね、いろんな税がいるんですが、対人もできますから、その中での対人税って方ですね。
対人もできるんだ。
対人戦あります。
なんかもうとにかく難しいゲームってイメージしかなかった。
いやー、エルデンリングは過去作に比べたら簡単ですよ。
え、そうなの。
過去作に比べたら簡単です。
あれ、過去作ってあれ、セキローとか。
セキローとかよりもどちらかというと、そのエルデンリングでダークソウルとかデモンズソウルの流れを組んでるんですが、そう、セキローとかは、まあ、同じアクションですけど、まあ、別ゲーと思っていただいた方がいいと思いますけど、
ダークソウルってなんか聞いたことある。
そう、ダークソウル、その過去作、私もやってきてますけど、そのダークソウルシリーズとかやってきてるんですけど、過去作に比べたら、縛りプレイをすれば難しいです。
僕の友達もなんか縛りプレイやってたの。
いろんな逃げ道を用意してくれてるんですよ。
ああ、やっぱ最近のゲームは難易度が落ちてるんですね。
そう、難易度が落ちてるというか、まあ、逃げ道を用意してくれてるって感じですね。例えばその昔のゲームとかだったらあるんですけど、例えばそのボスが倒せませんってなった時に、積むじゃないですか。
積みますね。
ボスが倒せません、
倒すまでやれみたいな、ね、
どうすればいいんですか、倒すまで練習するんだみたいな感じで、そう、とにかく倒すまで頑張れ、死に続けろみたいな感じのゲームだったりするんですけど、別にエルデンリングもそれでクリアすることもできるんですよ。ボスが倒せません、倒せるまでやれっていうパターンもいけるんですが、逆にそのボスが倒せません、じゃあ寄り道して、いろんな準備を整えて、いろんなもの集めて、仲間を見つけて、さあボスに挑戦しましょう、あれめっちゃボス弱えぞみたいな感じのね、
時間をかければ倒せる
っていうこともできるんです。逃げ道はちゃんと用意してくれてるんですよ。
なるほどね。レベルを上げて物理で殴れみたいな、
レベル上げたりとか、他の場いろんなところを探索したりとか、そのボス攻略用のアイテムをゲットしたりとか、むしろボスを倒さずスルーしたりとか。
親切設計。
最悪、私過去やってました、ヒメプで進めるエルデンリングっていうのをやってまして、そういう配信をやってまして、そのね、他の人にヒメプしてもらうとか、ね、
全部倒してもらって、
そういうね、こともできますので、そう、なのでね、過去作に比べたら簡単になってるのではないかなとは思いますけどね。
みんな難しいって言ってるから、難しいのか
と。まあゴリ押しでクリアしようと思ったら難しいですよ、本当。
あれか、過去作をやってる人からしたら、
そう、過去作やってる人は
結構優しくなったよねって。
過去作やってる人こそ難しいと感じるかもしれない、逆に。そう、何でしたっけ、どう考えてもね、開始直後に戦うね、予定はないはずのボスにそう、絶対こいつ開始直後に戦うボスちゃうやろってやつにダメージがちょっとでも通ったら、倒せるわみたいな感じで延々と挑み続けるっていう。
じゃあ攻撃全部避けて攻撃を当てればいいんでしょ。
そうだから、フロムノーに侵されてる方は敵のヒットポイント、こっちの攻撃が当たって敵のヒットポイントが減れば倒せるって
つまりこれはもう時間かければ倒せる、
時間かければ倒せるっていうね、そういう脳を持ってる方もいらっしゃいますからね
まずい、犯されすぎてます
ね。そうそうそうです、はい。まあ、そんなこんなでですね、そう、フロム、フロムじゃないわ、コミケで出禁になった、お話ではございましたが、
うん、
そういえば今年は、行く予定あったりするんですか、コミケ。
あ、僕ですか。
はいはいはい。
あ、僕は行かない
ですね。あ、なるほど。まあまあまあ、まだ忙しいですか。まだいろいろとね、
うん、そうですね。もう V で活動し始めてからも全然行ってないんですよ ね。
今だと今だと姫プで進めるダクソ3、そう、最近ね、過去作の配信もやりだしたんですけど、リスナーさんが強すぎて私が姫プされてる状況ではございます
周りが強すぎる。
そうそうそう。あとあれですね、何でしたっけ、トムキャットさんもおっしゃるように血が流れるなら倒せるはずだろんこれあれですよね、小説とかにもありますよね。小説とかラノベとかでもさ、
はい、
血が流せれば倒せるみたいな感じの脳筋の戦士が言いそうだね。
あー、でもだいぶナロー化している。
そうそうそう。あとはね、フロム信者は一発耐えられば勝てる精神だから、そう、一発耐えれば耐えられたら勝てるみたいな
一発耐えるんだったらじゃあ一回見せれるのねみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
大丈夫ね。
何でしたっけ、その絶対回避不能な即死攻撃がなくて、
はいはい、
こっちのダメージがちょろっとでも通れば勝てるっていう
時間かけりゃいけるよね。
そう、プレデターで見ました。あ、そうそうそうそうだ、血が流れれば倒せるっていうのはプレデターですね。
プレデター、
そう、何でしたっけ、
見たことないんだ。
バケモン、体をね、光学迷彩で覆って人間をね、はるかにしのく身体能力で、人間を殺してくる、エイリアンみたいな存在ではございますが、
なんだっけ、エイリアン VS プレデターとかあり
ますね。あ、それはありましたね、うん、
ね、そこでプレデター初めて知った。
シュワちゃんのセリフではございますが、 そのプレデターで、敵の姿が、まあ、光学迷彩で見えないんですけど、こう銃を乱射してたまたま当たって、ね、でそれがその血が流れてた、血のね、雫が地面に落ちたのを見て、そう、血が流れるなら倒せるはずだみたいな感じでですね。
おお、シュワちゃんがいるとかっこいいな。
そう、まあ、シュワちゃんの作品か、いろんなやつ見ましたけどね、
うん、
そう、
ターミネーター
デデンデンデデン
デデンデンデデン、
ダンディですね。ダンディですね。いやー、ターミネーターなダンディ。
僕もね、心に沈みながらね、はい、ね、グッて。
I'll be back
するんでね。I'll be back。
いやー、あのネタも本当にいろんなところで、使われてますね。いろんなところで使われてる定番のネタ。コマンド、あ、コマンドね。
コマンド、
もう名言のオンパレードですよね、コマンドは。ね、
そうなんだ、コマンド見たことないんだよな。
あ、そうなんですか。でもネットミームになってる名言っていうのはいっぱいありますよ。
あったんだろう、例えば何かある。そうそう
そう、何でしたっけ、あれは嘘だとかさ、
わかんない、わかんない、
わかんない、何でしたっけ、残念だったな、トリックだよとかさ。
あー、それは知ってる。
そう、いろんな、とんでもねえ待ってなんだとかさ。
あー、なんか聞いたことあるかも。
いろいろいろとね、結構名言があります。とコマンドの名言ね、ご存知の方いらっしゃったら、ぜひぜひ。お、バーチャル YouTuber 好きの方が一人ご来場されました。おめでとう。あ、いらっしゃいませ、こんばんは、毎度でございます。
ありがとうございます。
そう、馬力が違いますよとかさ。ね、そんな感じで OK ズドン、ね、
見てみたいです、コマンド。
コマンド、あと有名なのが、いやろぶっ殺してやら
ー
ですね。
あー、ジョジョみたいなやつ。
やろぶっ殺してやらーで、これ名言ですね。
あ、それもそうなの、コマンドなんだ。
コマンドはもうミームだけでできてるみたいな感じでございますが。
あれなんだっけ、コマンドって軍隊の話ですから。
あらすじとしては、何でしたっけ、そう、娘を連れ去られたパパちゃんが、奮起するっていう感じ。
あ、そうなん
だ。だったはず。俺もね、勢いでしか見てないですから。
なんかコマンドって、なんか、なんだっけ、ロケットランチャーみたいなの構えてるシュワちゃんのイメージしかないんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ
はあはあ
はあ。ブシャーみたいな。
そう、何でしたっけ、そう、娘の命、娘に人質取られて、 その大統領の暗殺しろって言われたんですけど、そう、一瞬の隙をついて娘の命を救うために、監視役をね、倒して、娘の命を救うために敵の本拠地に一人乗り込んでいくみたいな感じで。
ああ、そうなんだ。
そう、そういう話です。
全然思ってたのと違ってたの。
そう、だからいわゆるあれですね、さらわれた姫を助けに行くストーリー、王道中の王道みたいなストーリーではございますけど。
あれ、僕の思い描いてるコマンドと違うのか
な。俺、何を思い描いたんだろう。
なんかね、しおちゃんがね、軍服みたいなの着て、はい、ロケットランチャーを構えているイメージが。
それだと思いますよ、多分。
あ、じゃあ合ってるのか。合ってる。
そう、コマンドのロケラン構えてる、4個穴が開いてるロケラン構えてる、あれまさにそれです、コマンドです。
あ、じゃあよかったよかった、分かった。これすごく気になる、はい、僕のめちゃめちゃ知ってるネットに出てきた。
はいはいはい、何？
恋よベネット、武器なんか捨ててこない。
それです。
これコマンドなんですか。
それコマンドです。
そうなんだ。
はい、そういう感じですね。
コ
マンドはなんかね、今ブルーレイとかも出てますし、ね、よかったらね、レン君のお友達とかと一緒に何でしたっけ、同時視聴とかやってみるのも面白いかもしれませんよ。
ねえ、
コマンド
アマプラで見れるのかな。
ね、どうだったかな、アマプラコマンド。
あ、 YouTube でも見れるの。
コマンドは、そう、ね、コマンドは吹き替え版がいいと思います。
吹き替え版の方が面白い。
吹き替え版、いやだからそのさっき言ったそのこれらの名言あるじゃないですか。
はいはいはい、
あれが吹き替え版の 名言なんですよ。
ああ、そうなんだ。字幕だとちょっと違うんだ。
そう、なのでね、私ね、確かね、吹き替え版、DVD 持ってんねんな。持ってるけど、どこ行ってんやろ。
いいなー、コマンド。トムキャットさんそういうの好きそうだもんね。
トムキャットさんがね、見ましょう、ブルーレイ2種載ってるから貸しますよって。
コマンド2種っていうのがちょっと僕よくわかんないけど、どういうことだろう。何、コマンドのあれかな、ディレクターズカット版とディレクターズカットじゃない版みたいな。
ね、あるかもしれません。
うん、
まあ、そんなこんなでですね、そのコマンドではございますがね、
うん、
あ、そういえばその先ほど、バーチャル YouTuber 好きの方が、ご来場いただいたので、
ええ、
ついでに私の自作自演ではございますけど、最近のね定番ネタなんですが、そう、はい、何でしたっけ、ニコニコ広告いただいた方に媚びを売るというコーナーがございます。
コミューコ
ーニコニコ広告、送っていただいた方に媚びを売るコーナーでございます、
はい、
があったりするんですが、まあ、ね、私の自作自演ではございますけど、ね、せっかくなので、レン君にも媚び売ってもらおうかなって、いきなり振ろうかなと思ってるんですけど、さあ、今、レン君の媚びが欲しい方はですね、ニコニコ広告、していただければと思います。
媚びを売るん
だ。媚びを売っていただければと思います。はい、というわけでですね、レンママの可愛い媚びも見れるんで、そう、レン君の可愛い媚びが、いや、ダンディーな媚びが見れるかもしれないです。ダンディーな媚びが見れるかもしれない。
ダンディーな媚びって何だろうって
感じ。ダンディーな媚びが見れるかもしれません。はい、というわけでですね、画面を、切り替えさせてもらいまして、よいしょ。
はい、
BGM を、媚び売り用の BGM 何がいいかな、どれがいいかな、媚び売り用の BGM、 あ、こんなんでいいかな。
なんだこれは。
いやもうレン君に媚び売ってもらいま、その新たにねご来場いただいた、バーチャル YouTuber 好きの方に媚び売っておきましょう。
だって媚びを売るっていうのは何、ニコニコ広告してみたいな感じですか。
でもいいですし、してくれてありがとうねみたいなんでもいいですし。
ああ、
了解です。そう。さあ、行ってみたいと思います。わあ、ダンディズムな壁紙ということではございますが、はい。準備はよろしいでしょうか。
はい。
じゃあ、レン君の小売りまで、3、2、1。
ニコニコ広告してくれてありがとう。
さすがでございます。さすがでございます。ダンディ要素いずどこ、いやダンディじゃない、ダンディですよ。
ありがとな
ダンディだ、ダンディ来た、ダンディ帰ってきた、ダンディ帰ってきた、ダンディ帰ってきました。
は
イエーイ、ね、はい、まあ、とりあえず、いつもの、配信場所に戻りましょう。
はい、
よいしょ。はい、というわけでですね、ちなみに今日は、アリスさんがいないんで、アリスさんの代わりに私がやっときたいと思いますが、いつもは小火はいりませんか。今日は特別に高くしておきますよ。小火はいりませんかみたいな感じのそんなノリではございます。はい。
小火売りの少女。
小火売りの少女でございます。ね、猫耳は出さないんや。
猫耳は僕がうっかりしなくて出てないからあれはね。
猫耳あるんですか。
猫耳はあるにはある。あるにはある。
あるにはあるんですか。
まずね、時々ちょっとね、指が滑って出てきてしまう猫耳がね。
ちょ、お着替えタイム。ちょっと一瞬、ちょっと待って、ね、はい、はい、今、レン君消えました。今のうちにお着替えタイム、お着替えタイム。
あ、なるほどね、なるほどね。
お着替えタイムよろしくお願いします。こそこそ。
こそこそこそ。
準備よろしいでしょうか。準備よろしいでしょうか。準備よろしいでしょうか。はい、見ておきましょう。はい、あかんってこれは、これは
いやこれは
ちょっと、
ダンディズム、
いや、ね、ほら
ライオンかな。
なるほど、なるほどね、いやー、かわいいね、
ダンディズム、
かっこいいですね、
ライオン猫
科ですかね。ライオン猫科ですね。素晴らしいと思います。
トラかもしれない、ね。
トラかも。あとあれホワイトタイガーかもしれないですね。
ホワイトタイガー、そうホワイトタイガーですね。
こりゃいいね。ね、かわいいですね。毛も耳をモフモフしたい可愛さにゃーっていうことで、ね。
いや
でもね、私ね、すっごい気になってることがあるんですよ。
はいはい。
このさ、猫耳とかで。まあ、よく表現だと思うんですけど、この耳の中にこのモフ毛あるじゃないですか。モフ毛、
はいはいはいはい、
あれって何なんだろう。
いや、何なんだろうね。
だからね、何でしたっけ、その表現方法によってはめっちゃまん丸のボンボンみたいなのが入ってたりすることあるじゃないですか。
はい、
そう、コミケとかに、いろいろと精通してるレンさんならわかるんですけど、そう、どっかの超有名な V で見たことあるような、いや、そんなことはないと思います。
なんだろう、
誰だろうレンさんは、まあ、その方は多分ね、可愛い売りしてるのではないかなと思いますが、まあ、レン君は、ね、
こっちは
ダンディ売りしてますからね。
ダンディズムなんだよね。
そう、あ、そういえば、せっかくなのでね、何でしたっけ、よいしょ、レン君のですね、
はい、
全体像なんかもね、皆さんに紹介しておこうかなって思っておりますが、出しても大丈夫ですか。
よいしょ、はい、
はい、よいしょ、はい、というわけでですね、そのレン君の、立ち絵 の、 その全体像が、こんな感じでございます。ちょっと私の横にで、レン君自体もちょっと右に寄せてもらって、
遠征が終わりました。
はい、というわけでですね、レン君の、全体像でございます。いやー、かっこいいね。
ほ
ら、ちょっとアホ毛が頭の上で飛び出てますか。
ちょっと身長が高すぎた。
身長が高すぎた。
身長が高すぎた。
アホ毛は身長に含まれてるんですか。
当然、アホ毛は体の一部なんでね。
なるほど。アリスさんはいつ来るんだろう。いやー、いつ何時頃に来るか、ぜひぜひ予想してみてください。よろしくお願いいたします。
あ、さっき予想してた人が確か40分、
そうそれぐらいを予想されてましたが、ね、来るかな、どうなんでしょう ね。
ぼちぼち怪しい時間なのかな。
かっこいい、いやでもかっこいいですね、この、ね、何でしたっけ、パーカー姿、よいしょ、ちょっとこれでも胸のワッペン、これ猫のマークなんですか、これ。
そうですね。
へえ。
猫のマークですね。
なるほど。
ええ。
いやでもこれレン君あれですね、そのロングパーカーとかで、下のた短パンをなしとかっていうのもちょっとときめきません？俺だけかな。
いや、まあそうですね。
俺だけかなそれ。
いや、まあそうですね。確かにそういうのもときめきますね。
ときめきますよね。
ときめき
があると思いますが。ね、
エッチエッチすぎますね。
それちょっとエッチエッチ。いや、 めっちゃ短い短パン履いてたら大丈夫ですから。
ダンディズルなんでね、ちょっとね、あのエッチエッチすぎてね、怒られちゃう。
ああ、そっかそっか、そうですよね。
ね、
はい、
ダンディズム
だ。ダンディズムですからね。
ね、いやいや、ダンディズムね、ダンディズムね。
いや、まあ、あの
そんなエッチエッチすぎるよって言われちゃう。
そういえばそのダンディズムな、レンさんなんですが、
はい、
その普段は、どのような活動をされてるんでしょうか。
普段は、はい、ゲームの配信が多い
ですね。ほうほうほうほう、なるほど。
あの参加型結構多いかな。
はははははは、ね、ってことはその ダンディズムといえばダンディーなゲームプレイしてたりするのかな。
あ
の
あ、ダンディーなゲームはちょっと最近やれてないんですけど、
はいはいはい、
あれバイオハザード。
あ、バイオハザードはダンディーですね。それは、
ね、バイオハザードはダンディー、
ダンディーです ね、
ね、今1から4までやってて、
はい、
5はこれからやろうかなと思ってるんですけど、ちょっといろいろやってできてないんですけど。
なるほど。
バイオはよくやってましたね。
そういえばあのあれですよね、あとは何でしたっけ、最近なんか流行りのジオゲッサーっていうのやってるじゃないですか。
ああ、ジオゲッサーやってます。やつ、
ね、地図でその場所を見つけるという非常に渋いゲーム、うん、いやこれダンディー渋いゲームダンディーですよね。
そう、僕ね、あの旅行が好きなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
旅行が好きで結構ね、いろんなところに行ってるんで、
はい、
それで、まあ、なんだ、まあ、場所結構ね、わかるからやってるんですよね。
うん、あ、素晴らしいな。
ここ行ったことあるなとか、見たことあるなみたいな。
あとはあれですね、あのスプラトゥーン3は、まあこれはあのね、
そうなんですね、
あの少年の方が好きそうなゲームでございますから。
ねえ、
ねえ、ね、あの
一般ですね。
一般ゲーム。あとあの気になるのがそのアークやってるじゃないですか。
あ、アークもやってます。
アークサバイバルエボルブド。
ええ、
いや実は私ね、あのアーク、昔バチクソハマってた時期がございまして。
あ、そうなんだ。
そう、自分でサーバー立てて、
うん、
モッドをいろいろと入れて、
うん、
すっごいやってた、ね、時期がございました。
いや、そうかもしれないなと思ったんですよ、
はいはいはい、
ちょっとまだ話できないから前後しちゃうかもしれないですけど、
はいはいはい、
セブンデイズあるじゃないですか。
あ、はい、やってますね。
あれ好きな人って結構アークやってね、あれとアークって結構共通点もあるから。
そうですね。
そう、あれやってる人はね、アークやってる人はセブンデイズやってるし、はい、セブンデイズやってる人はアークやってそうだなみたいな。
はいはいはいはい、
感じはしてたんですよね。
そう、アークはね、どれぐらいやってたかな。
だいぶやってた。
いや、もう何でしたっけ、1000時間は届いてなかったと思う。
1000時間はやばい。
は届いてなかったと思う。
相当やばいですね。相当やってる。
そう、あのセブンデイズトゥーダイの倍ぐらいやってたから、700か800時間ぐらいやってたんじゃないかな。
うわー、じゃあもう捕まえる恐竜はほぼ捕まえたみたいな。
まあ、 あの当時実装されてたやつはって感じではござい
ますけど。はいはいはいはい、やばい。
そう、セブンデイズ2代はですね、私500時間ぐらいなんですけど、そう、アークはね、当時寝る間も惜しんでやってたと思います。
今の僕のセブンデイズ状態だ。
そう、ほんで何でしたっけ、アークに関しましてはもうデフォルトの難易度、ま、当時ね、
はい、
今より難易度がめちゃめちゃ高かったんですよ。
あ、そうなんだ。
デフォルトだと。
そうなんだ。え、それは敵の恐竜が強いとか。
いや、ね、何をするにしても時間がかかったんです。
あー、そのテイムも時間かかる。
そうそうそうそう、例えばそのブロントザウルスなんかをテイムしようものなら、2日ぐらい、
1
日から2日ぐらい。
やばい。
なので、そのマルチサーバーとかだったら、
はい、
言うたら友達とかとローテーション組んで、何時から何時は俺が餌やっとくから、次の人は何時から何時までに餌やってみたいな感じで。
やばい。ナルコペリー食わせてみたいな。
そうそうそうそうそう、だから順番でローテーション組んで夜通し面倒見ないといけないみたいな感じのね。
やば、ちょっと監視しといてみたいな。
そうそう、低レベルのやつで12時間から高レベルだったら24時間とか、そんなかかってた
時期が。低レベルでも気にした。
そう、あの、ティラノとかその辺のね、あの強い恐竜に関しては。
へ、
であとはそのブリーディングなんかもその孵化する、その孵化したりするの、その面倒を見るのが、あの、リアルの赤ちゃんの面倒を見るぐらい面倒かったって感じではございます。
いつ夜泣きするか分かんないみ
た
いな。
そうだから、そのいい恐竜に育てようと思ったらね、あの何時間おきに餌やらないといけないみたいな感じのね。
ああ、まあそれもまたじゃあ交代制で。
そう
この時間はちょっと誰かやってみてみたいな。
そうだから、そういうのがあったので、まあ、あの自分のサーバーを立ち上げて、自家サーバー、マルチサーバー立ち上げて、
ね、
で、テーム時間を10分の1にするような感じにして、それでも今と同じぐらいちゃいます多分。
あー、やばい、
やばかったです、あの当時、あの実装直後ですね。
そんなに過酷なゲームだったんですね。
そう、たまごっちみたいな。いや、そう、まあたまごっち、ある意味恐竜たまごっちなのかもしれませんけどね。
あ
ー、そう、やばいゲームでございました。あれは
今賞味今やってるんですけど、はい、今やってても結構難易度高いなって。
ああ高いですよね、うん、
もう好きあらば全無視してるんでね。
で、まあ、それで、あの、何でしたっけ、我々のサーバーは、あの、まあ、普通、もう、モッドとかその辺をモリモリ入れてですね。
はいはい。
そう、あの、敵さんの恐竜とかも、通常ってさ、マックスレベル、その、150ぐらいまでじゃないですか、せいぜいね。
はいはいはいはい。
その、あの、レベルが4桁当時の恐竜とかが、普通にカッポしてるような世界
線を
しておりました。
やば、怖っ、カオスすぎる。
カオスすぎます。
やばっ。
で、あの、
逆に言えば捕まえるはめちゃめちゃ強い、
ね、捕まえるはめちゃ強いですけど、まあ言うたら敵もそれですからね。
あ、まあ確かにね。そう確かに、千のやつと対千のやつになる
わけ。そういうことです。
あー、なるほど。
そう、なので、あの、人間なんかはほんまに、あの、何でしたっけ、かじられるだけで死ぬみたいな感じの、ほんま
にです。もうワンパン状態、
ワンパン状態、
やば、
まあ、そんな感じで、あの、結構ね、あの、難易度をむちゃくちゃに上げて、プレイをしてた時期がございました。
お、
まあ、でも意外とね、何でしたっけ、そう、なんか武器を強化するシステムみたいなのも導入してたので、
はいはい、
意外とね、バランスは取れてたとはずです、うちのサーバー。そう、今いろんなマップが実装されてね、うちのサーバーは、あの、2つマップ、あの、センターってとことラグナロクってところを行き来できるようにした状態のサーバーでした。
なんかかっこいい、すごいな。
なんかワープポータルみたいなんで、その2つのサーバーを行き来できるみたいな感じの。
え、それは、あの、アークの世界の中の
中 の、 あのワープポータルみたいなのを利用して
って感じ。あ、そういうのがあるんですね。
そういう、
全然、
そう、そんなんがあって、あ、なので、その別の、何でしたっけ、世界、まあ自分のサーバー内だけですけどね、自分のサーバーの、言ったら、その別マップに恐竜を持っていったり、キャラを持っていったりっていうことができるようにしておりました。
セブンデイズで言ったら、あの、鍋図鑑あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれとまたもう一つ違うマップ行き来できるみたいな。
そうそう、そんな感じにしております。
ああ、すごい、かっこいい。
結構、あの、そう、いろんな、ただね、あの、参加するにはモッドを20個ぐらい導入していけなかったんで。
ああ、確かに、そっか。モッド前提のね、
そういうことなんです。
サーバーだった
ら。参加型とかなら無理みたいな感じの。
参加のハードルがめちゃめちゃ高い。
そんな感じの、サーバーを運営した時期がございました。
なるほどね。
まあ、アークはね、その当時はやり尽くしましたけど、今なんか、あの、新要素とかめちゃめちゃ増えてるから、ちょっとね、やってみたくはあったりはしますね。
おお、僕は復活しましょう。僕でも全然まだね、
はい、
あの、今のマップの全部すら行ってない。
ほうほうほう。
あ、そう、この間ね、あれなんですよ。僕、ちょっと友達とやってて、
はい、
ね、あの、サーバー立ててなくて、スチームのやつかなんかでやってるんです けど、あ、そう、あの、なんか、火山の中にドアがあったんですよ。で、火山のとこ行ったら、なんかね、普段は全然平気なのに、
はい、
なんだっけ、離れすぎてますみたいな。ポストから離れすぎてます。状態になっちゃって。
そっかそっか、あの、サーバーを立ててないと、あの、普通のマルチプレイだとホストから離れると、アークの場合は、ね、プレイできなくなりますからね。
そう、普段はね、あ、その設定めちゃめちゃ上げて、
はい、
離れてもいけるようにしてるんだけど、
はいはいはい、
その溶岩の中だけなんかね、それのバグみたいなのが出ちゃって。
あらららら。
もう、ね、せっかくなんかダンジョンみたいなやつがあるのに、冒険ができないよって。
悲しいね、それは。
なんかもうね、50もないのに、30メートルで、
はい、
もうね、あのホストの人に引っ張られちゃうみたいな。
ああ、あのホストのところに瞬間移動するってやつですね、確か。
そう。で、溶岩の中に突っ込んで死んじゃうみたいな。はい、
なるほど、ワープしたらあの足元溶岩でした、あばばばばみたいな感じの。
ああ、もうなんかいいよ、なんか何こう引っ張られてワープして、はいはい、でそのホストの人がちょっと移動するたびに引っ張られるから、もう地獄みたいな。
密着してやるしかないじゃないですか、もう。
そうもう、
いや、
そんな感じでした。
レン君にこう密着しながら、あダメだ、あのここ見えない壁がありますので近寄れないです。
いや、僕がね、あの S コート
ダンディズムエスコートしないといけないですね、はい、
コマンドみたいなもんですからね、
まあ、あのなんかモッドが多すぎて固まらないかっていうことではございますが、そのモッドね、あの競合しないようにもう選別して入れてました。
なるほど、まあ、確かにね、20個も入れたらね。
そう、ただ何でしたっけね、そのそう、ね、まあ、便利モッドだったんですけど、そのモッドであった機能があの公式で実装されたりとかっていうのとかも結構ね、できたりもしてたんですけどね、
荷物がいっぱい持てるようになるとか、
そう、何でしたっけ、恐竜が行方不明になったやつを探しやすい
ようになるとかね。いや、それ欲しい。ほんとね、しょっちゅう行方不明になるし、
空飛ぶやつなんかが延々と上空でね、旋回してたりしますからね。
そう、まあ、上空でスタミナ切れ起こしたらそこで止まっちゃうみたいな。
あとはあれですね、何でしたっけ、アドバンスドラフトっていうその超巨大なイカダが作れるモッド、
ね、おお、かっこいい。
それで、私はなんか超巨大なあの空母っぽいものを作って、
いいな、
洋上生活。だからそのイカダの上に、イカダってほらアークのデフォルトだとその置ける個数がめっちゃ限られてるじゃないですか。
あ、そうなんだ。
そう、一応ね、土台置いたりして広げることはできるんですけど、その置ける数とかっていうのがいろんなものを置いたりする数が限られてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、それをその拡張してあのクソでかいイカダを作ることができるモッドとかっていう。
え、かっこいい。
じゃ、それがあればね、洋上生活できる。
おお、空母作る。
空母作ってました。
かっこいい、いいな。
で、まあ、ただね、何でしたっけ、イカダを執拗に追っかける巨大な魚が実装されてから大変になりましたけどね。
あ、そんなのがいるんだ。
そう、なんかサバイバルに近いのかな。そう、アークサバイバルエボルブドっていうのは、いわゆる恐竜がいる世界ですね。そう、恐竜が生活している世界で、サバイバルして、まあ、時には恐竜を捕まえたり、家を建てたり、建てた家を巨大な恐竜に粉砕されたりしながら、生活するような、ゲームでございます。セールやってたりすると時々クソ安くなっておりますので、よかったら購入してみるのも面白いかもしれません
。なんかアーク2が出るとか、はい、なんか出ないとかね。
今はなんかアーク2を開発中らしいですね。
え、2出たらやるんですか。
いや、時間があれば、そうだから、
エンジェルさん的には今ハマってるのはエルデンリング、
セブンデイズトゥーダイ、エルデンリング、あとクラフトピア。
クラフトピア、
はい、クラフトピアもいわゆる、なんかサバイバル系なんですけど、ビジュアルがゼルダっぽいやつですね。
おお、
ゼルダっぽいのと
ファンタジーっぽいやつ。
そうで、なんかゼルダと原神とマインクラフトを足して割ったような、そんな感じの。
なるほど、じゃあやっぱあれファンタジー世界をサバイバルするみたいな。
そうで、まあ、そのクラフトピアっていうのがですね、 3D キャラをお持ちの方は 3D のモデルを、自分のモデルをね、ゲーム内に持ち込むことができるんですよ。
何、つまりエーチェルさんだったらそのモデルをそのまま使える。
このまんま、はい、このまんま行ったりすることができます。
え、やば
です。
めっちゃいい、めっちゃいい。
最近だとあれですね、何でしたっけ、レンさんのお友達の方の、そのライズさんとかも 3D モデルとか、VRM のモデルがあったりするので、ああいうのがあったらそれをゲーム内に直接持ち込むことができる。
あ、やばー、いいな。
今後あれが流行ってくれればさ、マイクラに代わるその VTuber 同士のゲーム内コラボみたいなのがしやすいんではないかな、みたいな。
ああ、確かに
ですね。
ねえ、マイクラはね、あの自分であれやんなきゃいけないし、もうなんかスキン
つけてって感じですね。
ねえ、
さあ、さくらさんが、8月26日以降は全てアーマードコア6になる。週1ぐらいにエルデンリングの配信はするよ、多分ね。
出た、アーマー、アーマードコア6。エルチェルさんもやるんですか、
ね、いや、私、もともと、アマコ勢、アマコガチ勢ですから。
おぉ、
はい、
あの、なんだっけ、ずっと、
はい、
新作が出ないアーマードコアについて。
13、10年待ってましたよ。10年待ちましたよ。
あ、そんなになんだ。
そう、
アーマードコアって 1から5までが出てて、
5の、 あの続編の 5D っていうのが出たんですけど、それが出たのが、2013年が最後です。
あ、で、
そしてあの、何でしたっけ、アーマードコアの開発チームとかが解散して。
あ、そうだったんだ。それであんな人気があったのに出なかったんだ。
いや、人気ないですよ。
人気ない？なんかみんなアーマードコアの新作待ち望んでるイメージだ。
ぶっちゃけビビると思うんですけど、アーマードコアって、そう、ほら、フロムゲーって言ったら、エルデンリングが何千万本とかって売れてるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、アーマードコアって、実は全然売れてないんですよ。
え、そうなの？
そうそう。
なんかもう、いろんなところで、はい、アーマードコアの新作が出ればどのコーナーみたいな。
そう。みんなね、待ち望んでるんですけど、実際ね、そのアーマードコアって、一番売れたアーマードコア5で、
はい。
25万本です。
え、全然売れてない。
そう。そうなんです、実は。
はい。そうなの？誰も待ってないじゃん。
ですので、ぶっちゃけ今回のアーマードコア6に関して、ある意味ファンサービスな部分もあると思います。フロム時代自身も、あんまり売れる気なくやってるらしいですけど。そうなんです、実は、アーマードコアって。
アーマードコアって、
はい、
何するゲームなんですか？
ガ
ンダムみたいな。
自分で、俺だけの、ロボットを組み立てて、それで、俺杖するゲームです。
それだけ聞くとめちゃめちゃ楽しそうなんだ。
そうだから、何でしたっけ、硬派なロボを作ることもできるし、私みたいにその板 AC を作ることができるみたいなんです。
それだけ聞くとめっちゃ楽しそうだけど、
私この前5の、セーブデータ掘り起こしてプレイしたんですが、そう、10年前のデータを掘り起こしてプレイしたら、私の、私の機体は、全身がその緑で塗られてて、ところどころに初音ミクのステッカーが貼られつつで、真正面には当時流行ってた、多分魔法少女マドカマギカが当時流行ってたんでしょうね。その分の一番好きなあんこちゃんのキャラがデカールがドーンって貼られてるような板絵師に乗っておりました。はい。バチノモトさんが4が売れて5はダメだったんでしたっけ。いや、実を言うと4の方が売れてないです。
そうなんだ。
4が12万本、4アンサーで14万本です。で、5が出て25万本。
おお、でもこんだけさ、はい、話題になってるじゃないですか。
はいはいはい。
めちゃめちゃ売れちゃうとか
あると思います。めちゃめちゃ売れちゃうんですけど、売れると思うんですけど、そう、多分そのダークソウルとかエルデンリングとかでめちゃめちゃフロムゲーがもてはやされてるから売れると思うんですけど、
はい、
そのプレイした人がなんか違うみたいな感じでもうすぐやめそうな気がしますね。
はまる人はハマるけど、ハマれない人はハマれないみたいな。
そう、だからほんまにね、そのコアなゲーファン層しか買ってないみたいな。
誰にでもおすすめできるゲームではない。
うん、ぶっちゃけ何でしたっけ、ロボットが好きな人以外にはあまりおすすめしないです。
ガンダムが好きな人とかはどうなんです？
ガンダムともまた違うからね。
あ、そうなんだ。
そう、そのガンダム好きな方って、そのロボットが好きな方と、
うん、
ガンダムが好きな方がいらっしゃるじゃないですか。
あー、なるほど。ガンダム自体が好き。
そう、だからその何でしたっけ、そのガンダムの中でもいわゆるそのなんだろう、ガンダムじゃないなんかそのメカメカしいロボとか、そっちが好きな、
もう
そっちが好きな人はハマるかもしれないですけど。
あー、なるほど。 ロボット界隈もいろいろあるんですね。
そロボット界隈もいろいろあります。だからその
が、
まあ、ガンダム系もあれば、いわゆるそのリアルロボット系もあれば、
うん、
そう勇者王みたいなあのスーパーロボット系もありますし、
はいはいはいはい、
なんかどれもちあのスーパーロボットもともまた違うんですよね。
僕の中のロボットのイメージがもうガンダムか、
はい、
あの天空の城ラピュタに出てくるあの空飛びやつ、
ああなるほどね、
ああいうのしかない。
そうだからあのあれですよ、その何でしたっけ、アーマードコアの6の PV、PV を見た時にさ、
うん、
あの何でしたっけ、着地、機体が着地した時にさ、
ええ、
そのいわゆるほらロボを動かす時、まあ、ガンダム知ってる人なら分かると思うんですけどの、
ええ、
ブースターあるじゃないですか。
ああ、なんか背中とかからボーンって出る
で、そのブースターがその火を吹き終わった後に煙がちょっとポフって出るのを見て、あの、ええ、あエッチだとかって浴場してる人がいるぐらいそんなコアな世界ですからね。
コアだな、コアだな、ね、
逆関節の足の曲線を見てエッチだっていうような、そんな
コアだな、
はい、
あでもこれあれだな、ちょっとエーテルさん、はい、あんまこのコーダー、あんまあのコア出たらか、ね、やるんですよね。
もちろんやります、もちろんやりますし、
ちょっと気になるから見に行きたいですね。
何でしたっけ、今土曜、今週は金曜日やかな、金曜日にその、
はい、
まあ、旧作ではございますけど、そのアーマードコア5の、まあ、名言振り返りみたいな感じの配信をやってたりしております。プレイ、実際にプレイしながらね。
ストーリーもあるんですか、ちゃんと。
そう、ストーリーもあります。
でストーリーがある中で自分でロボット作って戦っていくみたいな。
そういうことです、そういうことです。
ああ、普通に楽しそう。
まあ、ただストーリーに関しましては、なんか、何でしたっけ、想像の余地を思いっきり残した、なんかあんまり分かんないようなストーリー。
ロボット組むのがメインです
よ
ね。
そうそうそう、ロボット組んで、ね、何でしたっけ、もう愛してるんだ君たちよとかね。
はい、エルデンリングとかって、うん、あれって結構世界的に人気じゃないですか。
はいはいはい、
なんか確か世界で売れてる、
めちゃめちゃ売れてますね。はい、
アーマードコアってどうなんですか、日本の中
で。どうなんでしょうね、正直日本国内だけちゃう多分。
世界にはアーマードコアの新作が出ればうんぬんかんぬんって人はいない。
いや、めっちゃいると思いますよ。コアな、コアなメンバー。
コアなんでね。
はい、というわけでですね、ちょっと、時間が押し出してますので、随分と盛り上がっておりますが、ゲストコーナーは一旦この辺で終了させていただきたいと思います。そう、レン君、なんか、告知とかがございましたら、ちょっと唐突ではございますけど、なんかございますか？
はい、賞味、誕生日も終わっちゃって。
あ、誕生日。
うん、誕生日7月15だったんです。
はいはいはいはい。
1周年もう終わっちゃったんで、はいはい、特に大きなことはないんですけども、はい、まあ、今週は、人生初めてのリングフィットが金曜日にあります。
リングフィット、あ、これはレン君のダンディーな声が聞けるかもしれませんね。
いやーねー、いや、まあ、ダンディーズムなんでね、当然もうムキムキなところを見せていきたいなと。
なるほど。いや、リングフィットはね、人によっちゃとってもエッチな配信、になることだったりなかったり、
もう余裕、息一つ乱れない、
はい、
余裕のねリングフィット。
なるほどね。はい、そんなレン君のチャンネルとか、レン君のチャンネルなんかは、画面の下のね、概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。そして、
はい、
レン君のX も、
ね、
記載しておりますので X の登録もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
レン君も言うとき X の登録よろしくね。
X の登録よろしくね。
はい、というわけで、今日のゲストのコーナーでございました。はい、というわけでですね、後半のお題のコーナーに行く前にですね、今、レン君には画面の真ん中に座ってもらってるんですが、そう、そこコメントがねある場所なんですよ、画面のど真ん中の後ろっていうのがですね。なので、後半のお題のコーナーでは、レン君にそのどっちかに寄ってもらおうかなって思ったりしてるんですよ。はい、で、そう、どっち側に寄りますか？ あれ、レン君の冷圧が消えた。
あ、ここ喋っていい時間ですか？
喋っていい時間で、喋っていい時間で、喋っていい時間でございます。はい。
あ、ここ、もう一回なんか、ゲストのコーナー終わったから、一回喋んない時間かと
思った。うちのコーナーは基本的にゲストはずっと喋って OK な。
ああ、はい。どっちにしようかな。
どっちに、顔がよく右向きがちになるので、個人的には、左側によるのがいいんかなとかって思ったりも。
そう、僕も左側がいいかなと思うんですけど、なんか、エイチェルさんの立ち位置が、いつもそこなのかなと思うと、なんかね。
いや、何でしたっけ？そう、よくね、その、私、アリスさん側に寄られて敗北することがあるんですけど、レン君、ちょっと、いや、ほらほら、俺の横、ほら、空いてるよ。
じゃあちょっとアリスさんの隣に。
あ、じゃあ、はい、はい、はい、了解でございます。
アリスさんとこ行こうかな。
はーい、というわけでですね、じゃあ後半のお題のコーナーは、一緒に、お時間大丈夫ですか？一緒にいてくれますか？
はい、大丈夫です。
はい、では後半のお題のコーナーもですね、レン君と一緒に、楽しんでいきましょう。というわけでレン君は、はい、アリスさんの方に移動させてもらいまして、はい、では、お題のコーナー突入する前に一応ねジングルがございます。ジングルが鳴り終わった後にみんなで一緒にレイブンズナイトって言っていただければと思いますんで、コメント稼ぎのコーナーでございます。レン君は、一緒に声で言ってくださいね。では、ジングルがちょうど聞こえ終わったぐらいのタイミングでレイブンズナイトよろしくお願いいたします。レイブンズナイトさあ、というわけで。はい、というわけでですね。お題のコーナーでございます。
はい。
お題のコーナーに突入しますが、お題のコーナーに行く前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、はい、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて、ちょっと HR でちょっと待って、俺今ずっと、もうダンディーのコーナー終わりましたので、普段の姿に戻っておきたいと思います。いつまでも眉毛太いまんまだとね、いつまでも眉毛太いまんまだと、なんかこんなキャラって思われたら困りますんでね。はい、ですね、今日、後半戦一緒にお付き合いいただくのは今日の特別ゲストの、
はい、配信初心者普通の人の、ダンディズムな男の子キズキレンです
。はい、この二人で後半戦もお送りしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけでですね、ルーさん、さくらさん、元新さん、アンドロさん、レイブンズナイトありがとうございます。あー、タマさんも、ネーヌさんもありがとうございます。レイブンズナイト。はい、というわけでですね、米稼ぎもやったところでですね、後半のお題のコーナー突入していきたいと思いますが、本日のお題はこちらでございます。本日のお題、じゃじゃん、ずれてるわ。はい、というわけでですね、本日のお題は夏休みでございます。夏休みです。もう世間はね、夏休み、学生の方なんかもう7月の終わりから夏休みに突入してると思いますし、世間一般ではお盆休みの方もいらっしゃると思いますし、夏休み何それ美味しいのって方もいると思いますが、さあ、というわけでですね、今週はもう夏の定番のお題ということでですね、夏休みって言ってみたいと思います。夏休みの予定だとか、夏休みの思い出、現在進行中の話題、夏休みについていろいろと語ってください。夏休みなんてないという方は何をするのかを教えて、ね、なぜ夏休みがないのかっていうのもですね、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そんなこんなでですね、私自身も夏休みはない感じでございます。
夏休みないぜ、
夏休みないぜです。
あー、悲しい。
お盆休み一応2日はあるけどみたいな。
2日って土日だよね、もうね。
いや違います、違います。まあ、そう。ま
あ、
まあ、私、このね、レイブンズナイトに来ていただいている方ならご存知だと思うんですが、うどん製の方々にうどんを提供する仕事に、従事しておりまして、そうなのでね、そう、うどん製の方々にうどんをね、日々提供しないと、
うどん職人、
ね、 うどん製の方々がこう貧血で倒れ出しますから。
なるほど、はい、休んでる場合じゃない、
休んでる場合じゃないんですよ。
ああ、それは大事な仕事だもんね。
そうそうそうそうそう、
ね、
なのでね、そういった、まあ、何をするかっていうのをですね、皆さんにいろいろと聞いていきたいと思いますが、
うん、
そう、レン君は夏休みといえば何か出てきますか？
夏休みといえば、まあ、僕は、
はいはい、
あの旅行が好きなんで、旅行とか、
ほうほうほうほう、
あとさっき言ったコミケ、
コミケ
ね、あの昔、あ、でもコミケ、そうですね、コミケ、コミケに行って、
はい、
旅行みたいなのが鉄板パターンだった
かな。コミケからの旅行、まあでもあれですよね、その遠くに住んでる方、まあ東京というか都心の近くの方じゃない限りは、コミケに行くこと自体が旅行になりますよね。
ああ、確かに確かに、
そうね、私自身もそのね、コミケに過去、何でしたっけ、本を執筆させてもらったことがあって、それで一応ね、途中参加、売り子はやらなかったですけどね、はいはい、その出来上がりとか自分自身でも買いに行って感じで行ったことはあったんですが、そう、あんまりね、結構遠いんでね、コミケに行くこと自体が結構、
うどん製が遠いから、
うどん製遠いんですよ。
、
ね、もう海挟んでますからね。
ああ、じゃあもう大移動、
そう、海挟んでますので、
うん、
なのでまあ結構大変だったりはするんですが、
うん、
そう、そういうわけでですね、そう、元主人さんが旅行ってどこ行くんですか、南極とか行くんですかっていうことでございますけど、
な
んか今まで行った、あの夏休みに行った旅行で思い出深いところってどっかあったりします？
いやー、もうあれですね、はい、ま、僕バーチャル関東住まいなんですけど、車で、
はい、
あの山口県下関、
下関、
友達がね、下関にいたんで、
はい、
車でちょっとね、あの2人で運転交代しながら、
あ、いいですねこれ、
行ったのは4人だったから、
はいはいはいはいはい、はい、
僕ともう1人で運転交代しながら下関まで車で行きました、
うん、
あれはすごかった。
まあでもその車によってさ、
うん、
落差がめちゃめちゃ変わるじゃないですか。
あ、そうですね、
そう、運転する車、軽自動車で行くかね、
うん、
何でしたっけ、最近流行りのね、あのでっかいバンみたいなやつで行くかとかによって全然変わってくるでしょうしね。
ね、
そう、リュウさんがね、旅行行く暇があったら闘技潜れ、大人で外地ですぎるでしょう。
はい、これは私も闘技ってなんか対人、
対人戦の闘技、闘技場で、闘技場で戦う。
やばい、あのね、夏休み中ずっと対人やってるのかな。
まあ何でしたっけ、ある意味そのモチベーションでさ、あの FPS とかやったらプロゲーマーになれるんちゃいますかね、思ったりしますけど。
確かに確かに、
はい、私も旅行行ったことないな。でもまあ中学生とかだったら、まあ、今後中学生高校と修学旅行みたいなのもあったりしますからね、
うん、確かに
そういったんで、楽しんでいただければいいのかなと思いますけどね。さくらさんがまた本州の西の果て、ということではございますが、なのでね、夏休みね、いろんなこと、あると思います。投稿を来ていただいているのでですね、そちらも読んでいきたいと思いますし、
はい、
コメントなんかでもですね、あなたが夏休みどのように過ごすかですね、あとそのどんな、いや、どのように過ごすかとか、どんな思い出話とかですね、そう、今年なんか本当ね、コロコロ明けのせいか、何でしたっけ、もうあちらこちらでね、花火大会が行われてたりしてますし、
そうね、
そう、花火大会の思い出とかね、そういったものがあったらですね、皆さんに聞いていってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。
はい、
はい、まずはエフマナさんからいただきました、ありがとうございます。はい、夏休みと言いますと、大体がその40日間をいろんな意味で堪能するものですが、私の場合は父が公益所を営んでいたことから、一般的な夏休みとは程遠い手伝い仕事の類で忙殺されるということが一般的でした。ほうほうほう、
手伝い、
小学生時代は父と行動を共にして翻訳や通訳をして終わり、新潟にいた中学生時代の朝は3時に起きて 期限が迫るヤイロスイカの収穫やトウモロコシの収穫に追われその間に遊びに行ったりしてとても夏休みという感じはしなかった生活を送っていました
ほうほうほうほう。あ、なんか一瞬回って夏休み感ありますね。
まあ確かにね、高校生になっては、なってメイド喫茶で働くようになり、連続出勤という、鬼連投をしまくしてようやく2週間ほど休めるようになって、このことに時折話題に出たふなっしー297号氏ですね。いや、この掲示板名物のマンネル氏と、北海道の、そや岬かなで出会い、あとこれ読めねえわ漢字が苦手、北海道の、これは、
どんな字ですか、どんな字ですか。
いや、もうググってるググってる
苫小牧
で再会という出来事を経験したりする一方で、コミケに参加して、ファイアーエムブレムのコスプレを演じたりメイド喫茶店のお洋服で売り込みをしていたりという時期を送り、いや、コミケ参加してる人いるね、コスプレイヤーいましたよ、ここで。
おお、やったー。
ところでレンキュンはコスプレはしないんですか。
いや、まあ、ダンディズムだね。それこそシオちゃんみたいな、
シワちゃんみたいな、なるほど
ね、コスプレをね、するのもありありかな、
ね、大学時代は高校時代から、ね、勤務していたメイド喫茶店や、社内販売での、社内販売員兼、英語の放送役で、川崎市のエアマットローションプレン店に勤務するということをしながらコミケに参加したりと、あまりゆっくりしていた夏休みというものがなかったため、遊んだ思い出の5倍くらい仕事や手伝いをしていたという感じだったりします。うえ
すごい。
大学を卒業後は、学位を、院生修士博士と上げていったことから、年齢的な問題でメイド喫茶を退職し、そう、メイド喫茶って年齢制限とかあるんでしょうね、あるんかな。
あ、キャストの人、
そう
キャストっていうのかな、メイド側の人、
おつぼねメイドとか
それもジャンルが変わりそう、
ジャンルが違うか、なるほど、
おつぼねカフェみたいになっちゃいそう
で、シフトだった、JR 東日本の販売会社を退職し、川崎市のエアマットローションプレイ店だけになったことから、22歳を超えて初めて自分の、夏休みを体験できるようになったというのが実態だったりします。
すごいね。
そして学位を極めて以降は学術探しの旅をしたり、市の仕事の手伝いをしたりとして暮らしていましたということでございますが、年齢制限、いや、あるらしいですね。年齢的な問題でメイド喫茶は退職されたらしいんで。
おお。
そういえば、その。
君はダメだよみたいになっちゃうのかな。
どうなんでしょうね。高年齢だと、執事の方がしっくりくるかな。執事喫茶で、ダンディーな、ね、おじいさんのウェイターさんが、
ね、
やってくれる、いいですね、これ。
いや、僕にもぴったり、ね、はい、セバスチャン的なね。
セバスレイブンズナイトさん、苫小牧は読めるようになりましょうよ。うん、私、何でしたっけ、漢字は大の苦手でございます。おそらくね、現役の中学生や小学生に負ける自信あります。
まずいよ、配信に支障出ちゃうの。コメント読めなくなる。
コメント読める。いや、そういう時はね、Google 先生とか、あと、今日はオンにしてませんけど、ゆっくり大先生がいますからね。
あー、なるほどね。
ゆっくり大先生がいますのでね。
何でもかんでも読んでくれるから。
そう。私、こう見えて、小学生の漢字テストで0点を取ったという伝説の持ち主ですから。
やば、
はい、
かっこいい。
はい、ミコは一般的な定年は26歳だそうです。神社によっては30歳まで可能なところも、みたいにメイド喫茶にも定年あってもおかしくはないそうです。あー、まあ確かにそうですよね。そう、まあメイド喫茶とか、まあ、キャスト的なものっていうのはどうしてもそういったのはあるかなっていうことで、中学受験生全員読めるんぞ
それはそう。
いやー私も学生、いやでもね、私何でしたっけ、高校受験の時の伝説の、担任の先生のセリフ、 母親との三者面談の時に、担任の先生が、国語と英語は捨てなさいっていう伝説のセリフ、残り3教科で点取れば、ね、通るわみたいな感じのね。
うんうんうん、
そう、
でも僕も似たような感じだったかも。英語はね、僕も全然ダメだった。
はいはいはいはい、はい、
マジで。もうね、英語って積み重ねじゃないですか。
そうですね。
僕も中1の中間か期末テストでもうつまずいちゃって、
はい、はははは。
中1の中間とかって、はい、正直みんな6、70点取れるじゃないですか。
はいはいはい、
まだ簡単なんで、
うん、
僕もそこの時点で3、40点だったから、そこからもう這い上がることができずに。
なるほどね。
ね、1か2みたいな成績がね。
そうだから、私なんかはもう完全に、何でしたっけ、入試の時なんかに、その、まあ、私の当時は何でしたっけ、5教科、50点 ×5 で250点満点だったんですけど、
はいはい、
そう、私が受けたその高校っていうのがその250点中、160とか170とかその辺ぐらい受け取り、いけば通るようなところだって。
お
う、だからその3教科で50点50点50点受けたら、あと英語と国語は適当でも通るみたいな、そんなノリだったって感じ。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそうそう、
お金取れりゃ問題ないよね。
そう、そんな感じです。はい。
ああ、
はい、ポイポイさん、血の指ポイが侵入してきました。うわー、侵入者だ、撃退しないといけないぞはい、適当赤さんが、こんにちは、美しいゲストさん。いや、今日のゲストさんはダンディーなゲストさんでございますよ。
はい、
ダンディズムでございます。
ダンディズム系 VTuber、
ダンディズム系 VTuber、 日月蓮、蓮さんです。蓮キュンです、蓮、はい、キュンです。はい、
はい、お願いします。
はい、リツです。お、知り合いの警部、部下に始末書を書かせたら、警察官漢字で書けない人がいて、がっくりきたそうです。おお、あ、私も多分書けないです。警察官多分書けないですね。
警察官僕も自信ないかも。
はい、
なんか画数多いよね。
画数多いです
ちょっと自信ないかも。うわー、
適当赤さんも、おっと、ダンディーでしたか。いや、ダンディーな、私もちょっとダンディーになっときましょうかね。もうこれはやっぱり、やっぱり今日はもう、ね、ダンディーになっとくしかないですよ。いやー、ね、もう、ね、2人。
画面の中にダンディーが1人しかいないと、ちょっと寂しいです
ね。画面の中にダンディーが2人で行ってみたいと思います。
いや、すごいな、はい、
ダンディーでしょこれ。
いや、ダンディーですね。そう、さっきまでずっとその格好だったから見慣れてましたけど、あえてこう、またね、こう来ると圧がすごい
まあ、今、取り調べはパソコンで文章作るから大丈夫と。元囚人さんと、元囚人さんはマジで元囚人さんですからね
あ、そうなんだ。
そう、当配信でも珍しい、本当に、お勤めであったとことのトリビアとかね、教えてくれる感じでございますが、
すごい、ダンディズムだ。
ダンディズムです、はい。警察官が自分の職業を漢字で書けないってすげえやばくないかそれっていうことではございますがダンディどこ、ダンディ、いや、画面向かって右の方、ダンディですよ。
はい、ダンディですよ。
いやー、眉が素敵
ね、かっこいい、かっこいい。
芸人のあばれる君とゴルゴ13を足して2で割ったか
眉は完全にゴルゴ。
眉は、ゴルゴの、イラストをちょっとトレースさせていただきました
スナイプしていくと。
そうそうそうそうそう。あ、この眉毛配布しようかな、これ V ノイドスタジオでV ノイドスタジオで使用できる眉毛ですから
確かに、確かに、ゴルゴ眉毛、
ゴルゴ眉毛、お金取ったら怒られるんで、無料で配布するんなら大丈夫でしょ
う、ね、
トレースしたやつなんで、ね、ゴルゴっぽい素材みたいな感じですねはい、では次の、掲示板読んでいきたいと思います。ファンデムネハンデル調査さんからいただきました、はい、ありがとうございます、こんばんしゃ、どうもこんばんます。夏休みというと、俺が緊張の頃はだいたい朝の時間帯に、各放送局のアニメの再放送をしていて、あ、やってましたね。富士系列は、鬼面組とトンチンカン、ほうほうほう、日テレ系列はルパン三世、テレビ朝日系列はメゾン一国を放送していて、TBS 系列ではゲゲゲの鬼太郎を放送しているというのが、タイムスケジュールで、朝の番組を見た後何を見るかで分かれると同時に、12時には富士の笑っていいと思うからのご機嫌げんよう過去9いただきますになるか、日テレのあなたの知らない世界、思いっきりテレビ、 思いっきり生電話を行くかというのに分かれた思い出があります。テレビの取り合いあるのかもしれませんね。
はい、
ルイさん多分売れなさそう、使われなさそう、いやいやいやダンディーになりたい方いるかもしれません。ゴルゲ、ゴルゲをね、
ゴルゲ、ね、ゴルゲを
ついでにトンチンカン懐かしい。
なんだろう、これついでにトンチンカンって何で、テレビ番組、
テレビ番組、アニメ番組です。
あ、アニメなんだ。
ね、そう、なんでしたっけ。いやでもね、そっか、知らないか。
知らない、知らない。
いや、抜け作先生とか知らないか。
え、何それ、何それ、抜け作先生。
いや知らんか。でもね、これね、ついでにトンチンカンって、
はい、
少年ジャンプで連載されてた漫画の作品ですよ。
ジャンプなの？
ジャンプ。
全然知らない。
でそれがアニメ化したって感じでございます。
ええ
ー、いやでもこれね、正直ジャンプを知ってたら、ジャンプで知ってたら、はい、これは俺より年齢いってる可能性あります。
ああ、なるほどね。
ジャンプ自体が1985年から89年の間に連載されてる漫画だったんで。
ああ、なるほど。それは知らないですね。そう、だからそれは知らない。
リアルタイムにそれをジャンプで読んだって人は、まあ、そう、私は一応ね、そう、それは知らないっていう人多いと思いますけどね。うん、
ね。
はい。まあ、子供の頃のテレビの取り合いとかっていうのはありますけどね。はい、もちろんこんなことをしていると宿題などはかどるはずもなく、24時間テレビを宿題が終わらないぜと泣きながら過ごすことを続けたことから、最初の10日で全てを終わらせるようになってから夏休みを満喫できるようになりました。ちなみに、
ね、
レン君は、宿題はいつやりますか？
僕ね、宿題ね、最初に、
はい、
7、8割ぐらいに終わらせるの。
うん、
でその後に、いやだいぶやったな、じゃあもうしばらく遊んでいっかって言って、はい、残りの2割を、
はい、
最後の3日ぐらいで、あーやってなかったわってやるタイプ。
いや、私ね、あれですよ、自由研究的なやつは全力で取り組むんですけど、
はいはい、
いわゆるドリル的なやつあるじゃないですか、
はいはい、
あれは何でしたっけ、やらずに、忘れたで先生に諦めさせました。
あー、なるほどね。
いや、やったんすけどね、ちょっと家から持ってくるの忘れたんすよっていうのを、1週間ぐらい続けると先生諦めました。
また忘れちゃった。
そうそうそうそう、
よ、何、エンチェルママが呼び出されることはなかったんすか？
いや、もう諦めてましたからね、ぶっちゃけ。はい、
もうそんな、そういうキャラだったんだね。
そうそうそうそうそうそうそう、何でしたっけ、小学生時代なんかは、宿題忘れ物カウントされて、参観日に先生から、私のお母様に、伝えられたんですけど、そう、1ヶ月で宿題忘れた回数40回、30日超えてるがみたいな感じの。
やば、はい、まあ、1日2回忘れてる。
そう、1日2回忘れてたりします
。すごいな。
なので私は宿題は、いつやりましたか、やりませんでした。キリッ、
やりません。ずるいね、ダメよ。
ただあれですよ、普通に自由研究とか工作的なやつはもう全力で、全力で、
うん、大好き。
そう、何でしたっけ、マジで全力で取り組みました。お、たぶん沙織さん、こんばんは、まいどでございます、いらっしゃいませ。
こんばんは。
そう、まあ、皆さん、私は何でしたっけ、宿題をやらないのはね、良くないと思いますので、その反面教師としてですね、やっていただければと思います。
ね、ちょっと宿題やらないと苫小牧読めなくなっちゃうからね。
そう、苫小牧読めなくなりますからね。悔しいな、ね、それ本当。
みんな苫小牧読めなくなんなきゃね。
ね、ちなみに適当赤さんも、家から持ってくるの忘れた、母、自分もしかしたら捨てたかも、なくした、正直にやってなかった、知らなかったと、あー、大体使ったね、その辺の技、その辺の技大体使ったわ。適当赤さんからね、夏休みのコメントもいただいております。これちょっと後で紹介させていただきますね。
おー、
はい、その中で思い 出に残るな中学生時代の3年間でコロコロこの頃アニメ番組が全滅して関東の情報番組になっていたことから見る価値がなくなり、運動部でもないのにほぼ毎日中学校へ登校していたことから普段見ることがない外国人クラスの子の水着姿を見たり、後にグラビアアイドルになった子たちの運動する姿と水着姿を堪能したり、いやー中学生時代からエッチだねこの方、
やばい青春を満喫してるね。
野球やソフトボール部のバッティングピッチャーをやったり、ボール拾いしたり、グラウンドを整備したり、麦茶を死ぬほど作ったり、陸上部のハードル設置や、スイングを設置、走り幅跳びの用具意識を用意したり、白選挙をしたりと頼みもしないのにやっては部の顧問から嬉しそうに怒られるという生活を夏休みをしていた。だりしていました。いやーでもそれは面白いですね。
ねーすごい、なんかあのでも学生時代にしかできないことだからね、いいよね。
ね、その中で思い出を挙げるとするなら保育園時代にあった D さんという悪友と中学校で再会し、その D さんが変わった名字で、下の名前も小安だったことで、体型が似ていたのでドラえもんと呼んでおり、その度にドラえもんじゃねえよと返されるということが日常だったのですが、このドラえもんが軟式野球部において交流試合に来ていた後プロ野球選手の、古木克明選手ですね、ほぼ打てず、D さんが打席に立つと交通事故のような衝撃音がしたと思ったら、近くに走る、ギデンカー単線の鉄道の汚染を大きく超える160メートルはあったかと思う飛距離でどでかい場外ホームランを木製バットでかまし、
全員が湧
くというエピソードを、覚えており、まさにこれぞ、真夏の白球だった甲子園だったというものを思い出します。
ほうほう
ほう、 D さんがかっ飛ばしたんですね。
ね、プロに行く人はやっぱすごいよねってこと。
いや、そう、プロの選手が投手をやってくれてたんですよ、なんか交流試合で。
ああ、なるほどね。
で、誰も打てなかったんですけど、その幼なじみの D さんがそれを打ち返したらしいです。
バコーンって。おお、160m。
で、この後何を思ったか、俺は D さんに、バツバツ屋のドラ焼きを死ぬほど食わせてやるかなと言い、誰がドラえもんやねんって返されて、今でもよく覚えています。じゃあ D さんすげえな。
すごいね。
プロ野球選手からね、あのホームラン、場外ホームランを。ね、かっ飛ばすっていうのはね、
しかも木製バット、
そう
すごい、
今何してるんでしょうねそのドラえもんさん、気になりますよね。
ドラえもんさんね、もしかしたらプロになってるかもしれないね。
いやーどうなんでしょうね、はい、というわけでですね、次はコメントでテキトアーカさんからいただいたコメントを紹介したいと思います。
はい、
夏休みといえば風で夏休みが潰れたことがありました。その日からは誓いました、風に負けないような強靭な体を持つと。そして私はダンディーな体勢や体を手に入れ、風にかからなくなりました。しかしコロナにはかないませんでした。敗北。あ
コロナはね、
コロコロは何でしたっけ、あれじゃないですからね、風邪じゃないですからね。
そうだね、はい、エンチェルさんかかりました。
私はねコロコロはねかかってないです。
おーすごーい、
家族ほぼほぼ全滅したんですが、私だけかかりませんでした。
おお強い、
はい、
すごいね。
ですなぜか
おお、なんかあれかな、スーパー人間だったのかな。
いやなんかね、なんか私体質的に、インフルエンザもなんかかかりにくいんですよ。
あーたまにいますよねそういう人ね。
まあれでね1回だけインフルエンザになりました。それ以外は
1回だけなんだ。
それ以外は幼少期から1回も、まあつい数年前1回だけちょっとその1回もかからなかったっていうあれが崩れちゃったんですけど、
あ
1回だけなりました。
僕の友達にもコロナもインフルも1回もかかったことないって人がいて、
はいはいはい、
いや その人ね、本当ね、なんかいろいろおかしい、いろいろおかしいのよ。
そうなのでね、かからない人は本当にかからないらしいですね。
ねえ羨ましいな、
はい、人名はマジでむずいとかね、人名人の名前はね正直読みたり読めなかったっていうのはあると思いますけどね、
うん、
夏休みを夏タイミと書く小学生あるあるネタ、 わかるそれ。
夏タイミー。
あの休みのね、あの安のところ下に棒がピョンってついつきちゃうってやつ。
あー、はいはいはいはいはい、ちょっと間違っちゃったみたいなね。
ね。
タイの方が書く機会多いからね。
そうそうそう。ポイポイさんもね、あのやってる宿題を出してやってない宿題家に忘れたっていうムーブ強い。そう。だからあれなんですよ。自由研究とかってほらめっちゃ飾られたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
で。だからそういったのはもうものすごい本気でやってですね。
うん。
あ
ドリルとかは、
そうそうそう、ああ忘れたみたいな感じの。
やったんだけどね。
ね。そう、ルユさんもコロナかかってない。いや、モサだ、モサですね。
ああ、強い。羨ましい。
トムキャットさんが配信用の防音スペース作りたい。なんか最近は段ボールで作れるような防音スペースなんかもあるらしいですけど、適当なのにせず、マジで本気で、作るなら本気で作った方がいいと思います。
おぉ。
そう、ルユさんがね、なんか毎日電車通学してるけどかからんねえかな。
すごい
な。まあ、でも、あの、無症状でかかっちゃったっていうところも。いらっしゃるらしいですけどね。
確かに症状が出ないパターンもねありますからね。
ちなみに適当赤さんが、わしはねちっちゃい時は大人になったら誰でも結婚してると思ってたのよ。
なるほどね。
夏休みのね淡い思い出。
なんね一緒に花火を見に行ったりできると思ってたんよ。
そう
夏祭り一緒に回ってねみたいなね。
ね、君がいた夏は遠い夢の中。
打ち上げ花火。
そういえばそのね、何でしたっけ、その打ち上げ花火の曲あるじゃないですか。
はい、はいは
い。ね、君がいた夏はね。そう、
はい。
この歌なんですけど。
はい。
何で知ったかによって誰が歌ってるでって答えるによって。
お。
ジェネレーションが分かるらしいですよ。
あ、そうなの。
そう。
そうなの。
そう。ね、何でしたっけ。
僕あれ多分、はい、元々のやつ。なんだっけ、ホワイトベリーだっけ。
元々じゃないんですよ、実は。
違うの。
そう。ホワイトベリーカバーなんです、実は。
違うんだ。
そうなん
だ。エンジェルさんはどこで知っ
とる。私はジッタリンジンの方ですね。
ジッタリン？
ジッタリンジンっていうアーティストです。
その人が本家。
もともと本家で、でそれをホワイトベリーさんがカバーして、で最近ではあのスマホの音ゲーとか、まあスマホをはじめとしたいろんな音ゲーとかで知ったっていう。
そうなんだ。
そう。
あら、じゃあチューチュートレインみたいな感じ？
どうなんだろうね、うん、そうだから
あれもね本家がなんかちょっと古いみたいなね。
そうだから夏祭りとかはなんかは、そう、何でしたっけ、ジッタリンジンで知ってる人、ホワイトベリーで知ってる人、太鼓の達人とかで知ってる人で、うん、最近のそのスマホの音ゲーとかで知ってる人みたいな感じで。
あ、そうなんだ。あ、でも僕あれ、あの今ちょっとコメントにあるんですけど、
はいはいはい、
ホワイトベリーで知ってるけど、本当の範囲には多分ヤクルトのチャンステーマ。
ああ、なるほどね。
うん。両親がヤクルトファンで。
はいはい、はい。
両親じゃないの、父親か。
なるほどね。
父親がね、ヤクルトファンで。うちの、ゴールデンタイムはよくヤクルト戦が流れてたのね。
うんうんうん。
そこで、チャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーって感じでね、知りましたね。
なるほどね。
うん、
やっぱその歌を何で知ったかによってその世代が変わるっていうね、
うん、
ポイポイさんが風邪、インフル、コロナなどの病気にはかからないけど体が病弱なのかずっと調子悪い、あと7年前から一度も蚊に刺されていない。あー、その
蚊に刺されてない、
何でしたっけ、蚊もポイポイさんの体の血には栄養があまり入ってないの。
あー、不健康だからちょっと美味しくなさそうやなみたいな、
あるのかもしれませんね。
あ
ー、あとコメントをちょっと遡りますが、インフルワクチンしたら呼吸困難になってそれから打ってない、うわー大変だ
ー、あーやや大変なんだね。
ちなみにさくらさんがチューチュートレインも本家はズーらしいですね、エグザイルじゃなくて。あー、うん、なるほどね。
そうそうそうそう
。そういう意味だったら、あれですね、世界に一つだけの花なんかも、スマップちゃいますからね。うん、
え、そうなの？
そうですよ、確か。
え、そうなんだ。
そうそうそう。
スマップじゃないの？
違いますよ。
作ったのが、牧原さんってことは知ってる。
確かね。あ、
違う。
でも、合ってるわ。世界に一つだけの花は、スマップが最初ですね。失礼しました。
あー、はい、よかった。危ない。
ね。
でもなんか結構そういうね、カバーしてカバーされたりみたいな。
そう、カバーしてカバーされてって感じ。これ、牧原さんですね。はい。元ネタではございます。
いろいろあるもんね。
はい、では次の、掲示板読んでいきたいと思います。
はい、
何でしたっけ、知念氏ケルミンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、夏休みというとガキンチョの頃はアミコン全盛で、今はなきハドソンのキャラバンというものがありましたっけ。シューティングゲームでハイスコアを全国の同士と競い合うもので、時間内に目標のほぼ 100% 撃墜後、隠し目標の発見破壊、時間制限があるものについては時間内の破壊を求められます。自分は子供の頃からシューティングはあんまり好きではなかったので参加しませんでしたな。ファミコンで熱中してプレイしたゲームはボンバーマンとコズミックボー。あー、夏休みとかでね、友達の家に集まってボンバーマンやるとかね。
はい。
ボンバーマンといえば学生時代に知り合った人で、ボンバーマンで人生が変わったって言っていた人がいました。ボンバーマンシリーズはハードが変わっても全プレイ。卒業後の進路は、理教で警察官。風の頼りによると今は県警本部で組織犯罪対策課の課長を代理しているそうです。ちなみに数年前までは爆発物処理の隊長をしていたはず。本当にゲームに影響を受けたようですね、ということでございますね。
はあ、
さあ、それというわけで出たよ、高橋名人。
高橋名人、あの連打がすごい人だっけ。
連打がすごい人ですね。
ガチャガチャガチャガチャ。そう、
なのでね、いやでもその何でしたっけ、
うん、
今でこそオンラインゲームとかが流行ってますけど、当時はネット対戦とかなかったっすから、
はいはい
はい、友達の家に遊びに行ってさ、一緒にプレイしたりっていうことはよくありましたね。
い
や、私の友達でもね、そのありとあらゆるゲーム機、お金持っていな方で、ありとあらゆるゲーム機を持っててですね、その人のところに行って遊びに行ってプレイしてたって時期ありましたよ、本当。
おお、ボンバーマンとか。
いや、何やってたかな、
なんだろう。
そう、その中学
スマブラとかない。
スマブラとかはまだなかった時代ですよ、私の時は。
お
ー、そうだから、あれですよ、学生時代はスーファミ世代ですから、
うん、
ね、その中で、ね、超高級ハードな、
うん、
ネオジオを持ってた人がいたんですよ。
何ネオジオって。
有名なんでした、キングオブファイターズとかガロー伝説とか聞いたことあると思うんですけど、あれ系が出てたその SNK っていうハードが、ネオジオっていうゲームハードを出してたんですが、
あれですよね、スーファミとかファミコンとかプレステみたいな中に
ネオジオっていうのがあって、それがね、アホほど高かったんです。
あ、そうなんだ。
アホほど高かったんです。
あ、でも、
はい、
あれじゃないですか、昔のファミコンのソフトとか、
はい、
うち実家にファミコンのソフトがあったんですけど、
はいはいはい、
ソフトめちゃくちゃ高くなかったですか。
まあ、スーパーファミコンの全盛期とかは1万円とかだった、超えてたりしてたんですが。
ですよね。
ただネオジオはそんなレベルじゃないです。
え、
はい、
いくら。
ソフトだけで3万9800円とか。
え、ソフトが3万円。
一番高いんで7万円とか。
え、それソフトか。
ソフトがです。
何それ、何でできてんの。
いやいやいや、あれです、信じられないと思うんですけど、そのゲーセンの基板の CPU とかがカセット側に入ってたっていう感じです。
ああ、そういう感じなんですか。
そういう感じだったんで、
はい、
そう、
じゃあ逆に言えば、
はい、
ゲーセンクオリティのゲームが家でできた。
そうそうそう、まさにそれです。
おお、
なのでネオジオを持ってたら、友達できること間違いなしみたいな感じのね。
それってハードも高いんですか。
ハードも高いです。
10万円とか。
い や10万円はしなかったから、いやなでもね、あの発売当初はハードはレンタル限定だったんですよ、う
ん、あそんな
レンタル限定だった。
えじゃあもう逆にそれだと、えさっきソフト7万円のやつがあったんですよね。
そう、あの一応ね当時は、本体自体が何でしたっけ、58,000円。
え、ハードの方が安い、安くないんだけど、
ソフトの方はだいたい3万前後から推移しておりましたが、はい、これ容量に応じてソフトが高くなるっていうのがあってですね。
あのファミコンとかスーファミっていくらだったの？
ファミコンとかスーファミ時代は、スーパーファミコンは本体は25,000円。
ああ意外と手頃リーズナブル。
ただあのカセットは1個が8,000円、まあ6キュッパーから8,000円、高いやつは13,000円ぐらいまでしてた感じですね。
そうですよね。
そう、
僕実家にあるスーファミのソフト見てびっくりしちゃった。箱見て、
そう、そう、
1万円もするのみたいな。
そうだからあの、何でしたっけ、今はほら CD って簡単に量産できるんですけど、 CD とか DVD ってね、
はいはいはいはい、
でまあそれこそオンラインなんかだったらもっと安くあるでしょうけどね。そうで何でしたっけ、当時 そのスーパーファミコンとかはカセットとかっていう、いや物理的にってな感じですね、高いって感じでございます。
ああそうなんだ、確かに。あだって基板が入ってるん
ですね。そうなので、そうなので、当時のネオジオとか、まあ、持ってたら、友達できること間違いなしみたいな感じ
なるほどね。
はい、では続きまして、イタクアさんからいただきました。
うん、
こんにちは、父なる、ハスターと母なるジブニグラスから生まれた風の聖子とポイポイです。どうもこんばんは、ポイポイさん毎度でございます。これはイタクアじゃないかないかって思った人、イタクアにも名前ってものがあるんですよ。私の父ことハスターはちょっとクトゥルフと敵対関係に当たるので、クトゥルフが復活するのを阻止する組織の仕事を全て委託されてるんですよ。イタクアだけに、という、神話的事情のジョークは置いといて、こんなつまらないジョークを聞かされた HR さんは、1D さんの、3チェックですよ。回しとく回しとく、
1D3
とかって打つとさ、何でしたっけ、Google で打ったら確か回せるんですよね、確かサイコロ。
ダイス出てくるの？
そう、ダイス出てくる。ただ 1D3 はね、ないんですよ。
あ、1D3 はないんだ。
そうそうそう。なので、ね、あの、4、6、8、10、12、11とかっていうのは回せます。
へ、そうなんだ。
そう、実はね、Google さんでサイコロを振るっていうのがあってですね、あ、3出ましたわ。はい、まあ、そんなこんなでですね、今宵のお題は夏休みということで、夏休みといってもあまりにも、ね、思い出がありません。夏あるあると言いますが、休みあるあると言いますが、やらないといけないことを引き延ばしてしまうのです。それが宿題であればノルマでいろいろあれいろいろと、宿題であれノルマであれいろいろと、そして期限が終わる3日前くらいに期間を持ち終わらせにかかります。徹夜してまでも、私は休み前に予定を立ててから過ごすのですが、まあ予定通りに進まないわけなのです。まあ予定は進まないですよ。そのせいか、今その言い訳が、クトゥルフなどの TRPG で進化を発揮しているのです。あーなるほどね、そういう時のその言い訳の技術がクトゥルフ神話 TRPG なんかでの RP とか、あの GM を説得するのに進化を発揮してるわけですね。はいはいは
い、なるほどね。あの、丸め込むのがうまいみたいな、ね。
そうそうそう。そう、ルーニーの。まあ、身内しか許してくれないような、ロールプレイがすぐ思いついちゃうんですよね。それ自体が GM の、それが自分の、ゲームマスターの時はいいが、友達が GM の時だとダメなんですよ。デパートの中で神社を、神様を召喚したり、ニャルラットホテプを大トロに変えたり、階段で白物語じゃない街を燃やしたり、エイチャーさんもこんな感じに夏休みなので、夏休みなので習得したものがあれば紹介してほしいなと思います。あー、夏休みで習得したこと、テントの立て方、エイチャーさんにもハスター様の祝福がありますように、いやいやということでは思いますが、そう、キャンプとかがね、家族で流行ってた時期がありまして、当時私もドハマりしてたので、自分専用のテントをですね、 買ってもらってですね、それを一人で組み立てるっていうこと。
おお、すごいね。
そういうことの、ものを、身につけた時期はありますけどね。
ああ。
はい、コメントでですね、PC エンジン CD ロムは欲しかったけど、ネオジオは手が出なかったね。まあ、CD ロムロムも大概やばかったですけどね。
そうなんだね。
あの今ってさ、あのパソコンとかで CD 焼いたり DVD 焼いたりって誰でもできるじゃないですか。
いやまあね、
やろうと思えばね、
できるけど、なんかそれすらもスタブできてますよね。
そうでもあれですよ、ね、その当時 CDR、 CD を書き込むだけのドライブがなんと6万、ね、7万下手すら10万してた時期ありましたからね。普通に
グラボじゃん
そう、でも当時はグラボは1万円ぐらいでした。
え、グラボが安いんだ。
そうなんです、グラボってさ、安かったっす、昔は。
へえ、CPU とかは？
CPU とかはあんま変わって、 CPU とか多分昔の方が、いやでもあんま変わってないですね。 CPU はあの昔も今も昔もピンから切りですね。
あ、そうなんだ。そう、グラボは安かったんだ。
グラボはもうそれこそあの3万円出したら一番上の機種とかが買えてましたね、普通に。
そうなんだ。
そうなんです、実は。
ね、
グラボの価格がねインフレしてる感じではございますけど
ね。え、まあ、グラボ高くて買えないのよ。
そう私が初めて買ったグラボなんかは確か1万円かそこそこだったと思います。
まあ、でも当時ではまあそれが普通ぐらいの、
最高クラス、最高クラスではないかな、上から何番目ぐらいの、
全然別に安くないよみたいなね。
そう
へえ、そうなんだって。ドライブが6万円とか。
ドライブなら、私も CDR を初めて買った時は5、6万出した記憶がありますね。
やばーい。
そう、
パソコンって高かったんですか当時。
あ、高かったですね。
あ、そうなんだ。
そう、当時とかはやっぱりあれですね、その今と違ってあの自作した方が安く上がってました、当時はね。
あ、今ね、あの何メーカーって言うんでしたっけ、
あの BTO ってやつですね。
あ、それでも結構安いですからね。
こっちの方が安かったりしますけど、
うん、
まあ、でもパソコン の進化は日進月歩ですからね、本当。
そうだね、本当にね、もうあの新しいパソコン欲しいな
ね。そう、スーファミとかは仲介業者がいて値段が、初心会という仲介業者がいてそれで値段が上がっていた。スーファミは、スーファミのソフト、そう、なんかあの何でしたっけ、卸が結構中抜きされたりして価格が上がったりすることはあったらしいですね。
へえ、そうなんだ。
まあ、でも今と違って転売ヤーとかはいなかったですから。
あー、ネットが普及してないとなかなかね。
そうそういう意味ではあの上がりにくいっていうのはあるかもしれませんけどね。トズモチオルチキナ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネオジオはね、まあ、その後ね、そのネオジオ CD っていうのが出たんですが、
おいおいおい、
そのネオジオ CD はあの本体は高かったんですけど、
はいはい、
あのソフトは CD なので6、7000円で追加したんですが、ロード時間が長すぎる。
いや、そうですよね。だってあの、はい、ネオジオってソフトに CPU が組まれてるんでしたっけ。
そう、あの当時はね、
それの良さが消えちゃってますもんね。
そう、ただのロード時間の長さが、マジで長かったです。
え、何、1分とか2分じゃなく、
カップ麺作れます。
やば、
1分とか2分とか平気でありまして、そう、何でしたっけ、当時やってたその格ゲーとかなんかは、その、まあ、キングオブファイターズなんかは3人1チームじゃないですか。で、負けたらキャラが変わるじゃないですか。何でしたっけ、先方が戦って負けたらその2人目が出てくるじゃないですか。
はい、
ラウンド1始まって1人負けて2人目が出るときに、その2人目を読み込むときにロードが入るっていうね。
え、それが3分、
それが、ね、1分、まあ、1分、2分、3分かかったりするってことがあって。
ああ、じゃあ、試合時間よりこっち出したら長い。
そう。だから、何でしたっけ、1ラウンド目でさ、片方が体力身に残って、もう片方が戦闘不能になって、で、ロード挟まって、 はい、で2番手とその右残りの1番手ラウンド2スタート、1番手の右残りがペチってやられて死んでロード始まるみたいなね。
お前さっき死んどけよみたいな、ね、
さっき死んどけよみたいな感じの、ね、
何やってんだお前。
そう、なんかそういった、そういったのがあったので、まあ、一応ねその当時 の, その3人1チームじゃなくて1キャラのみを使った 2ラウンド対戦とかだったら1ラウンド目と2ラウンド目にロ ー, ドあのロードが入らないんで、対戦ではそっちのルールで遊んでましたね。
そうだよね、毎回毎回ね、な
やばかったですよ、
ね、本当ね、ロード入ったら気まずいよね。
はい、そしてですね、何でしたっけ、テキトワーカさんが自己主張したい悲しいモンスターなんて夏要素、ちょっとした五七五七七と言いますが、家帰り猫だけお帰り、そう言うとなぜか胸が苦しくなるね。お
お、
猫がお帰りを言ってくれるんですね。
ん
あ、ちょうど何でしたっけ、ダンディーな猫ちゃんがいますから、
あ、
お帰り言っとく、
お帰りお帰り
お帰り言っときます。
ああ、誰
さんです。適当赤さん。
あ、はい。適当赤さん、お帰り。
ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、こういうこと、こういうこと、こうい
う
こと。ありがとうございます。ありがとうございます。
先にやっちゃった。先にやっちゃった。
いや、いいんですよ、いいんですよ。今、一瞬で切り替えたわけですから。はい。
はい。
まあ、そんなこんなでですね。そう、そして何も知らないアリスさん。アリスさんね、今日はちょっと連絡がなかったりしますが、そういえばエイチャルさん、NVIDIA の新しいグラボの情報が出たそうです。 RTX5000 RTX4500 と RTX4000 RTX5000 見ましたよ。お値段なんと、
はい、
お値段なんと、
なんと
何円だったっけ、はい、確かね、何でしたっけ、 RTX、
いくらなんだろう、
今の、あ、ちょっと待ってね、クアドロ RTX、5000、
はい、
あれ、よいしょ、
ちょっと待って、
今日ね見たんですよ確か。
はいはいはいはい。あれってあれですよね、うん、一般向けっていうのはなんか AI とかに特化してるやつ、ね、
そうそれです、うん、はい、それを見てですね、確か6000ドルとかじゃなかったっけ。
6000ドルって60万、
約57万だそうですね。
高い。
まあ、私、ついこの間、あかん、ちょっと今グラボ調べたらもうあかん、ちょっと、
もう、欲しくなっちゃう。エンチェルさん、今、AI 流行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
エンチェルさんもなんか AI とか使ったりするんですか。
使ったことはありますよ。
おー。じゃあ、やっぱそういうグラボも欲しいな、みたいな。
いや、私はどっちかというとゲーム用途っすかね。
あ、
なので一応ね、ちょっと前にグラボ買ったんです。
あ、はいはいはい
はい、RTX4060 を買ったんですけど、私も高いグラボは買わずにコスパ重視の買う人間なんで、そのね、グラボを買ったんはいいんですけど、それをグラボを調べるじゃないですか。
はいはい。
ほんだらさ、ほら、いわゆる広告、ウェブ広告あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれにグラボがめちゃめちゃ並ぶんですよ。
はい、調べたから、ね、
そうで、自分がもうすでに買ってるのにグラボをめっちゃおすすめされて、その中にもし自分が買ったやつよりいいやつとか安いやつとか出てこないかと思って、もうヒヤヒヤしてたんですよ。
確かに、4060この数で買ったのに 4060Ti が安いみたいな、
安いとかになって、ってなったら嫌だから、
確かに、ね、怖い。
そう、やっとこさ、その、GeForce 広告の呪縛から、解除されまして、
はい、
なぜかフィギュアが並ぶようになったんですが、 でも今グラボ調べたからまた G フォース広告出てくるじゃないですか。
あー来てますね、来てますね。
あーもう嫌だ、もう嫌だ。
おのろすか、あのエチュさんも57万円
買いますか。嫌です、嫌です。
AI サクサクですよって。
嫌です。
はい、いいですよ、今早いの AI ですよ、
ね、あのグラボ広告が I'll be back していきそうです。もう適当若さん押すとかとんでもない台風。チクショーメン、チクショーメン、
チクショーメン、
グラビアボイス広告、うん、なるほど。いやグラビアなんかはね私のキャラではございませんからね。はい、というわけでですね、マシュマロの方を行ってみたいと思います。
はい、
どれだ、マシュマロちゃん、ドドンと、
ドドン。
さあというわけでですね、マシュマロの方を読んでみたいと思います。エイチャルさん、アリスさん、レンレン、こんばんは。お、レンレン、レンレンちゃって呼ぶ、レンレンって呼ぶ人は誰だろうね。まあ、誰だと思います。2回目のマロを投げるトドグラーさんでございます。
はい、
夏休みにしたいことは直近だとスプラフェスで永遠まで上げたり引きこもり生活を楽しみながらちょっとお出かけをする予定です。
おお、引きこもりだけどお出かけしたい。
夏暑いですが体に気をつけて頑張ってください。
はい、
レンレンがなきゃきゃうなーなーらしいですけど。レンレンさん、このセリフお願いしていいですか。
え、なんて、
なんでしたっけ、ちょっと今あのディスコードの方に、こちらの方に送らせていただきますね。なんかはい、なんでしたっけ、あれで、マロでリクエストがあったんで。
あー、はい、なるほど、はい、
ちょっとかわいい BGM にしとこうか。はい、
ね、はいはいはい、あ、まあ、キャッキャッ、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ダンリズムが崩れちゃ
った。ダンリズムが崩れて、ダンリズム崩れてしまいましたね。はい。
ダ
メですよ。いや、まあまあまあまあまあ、でもね、そういうのもたまにはいいじゃないですか。
まあ、
知ってます、
たまにはね。
何でしたっけ、多少の弱点があった方がね、可愛げっていうものがあるもんだと思います。
あ、
さあ、これでダンディとはかっこ哲学。
いやダンディズム系ですか。
ダンディズムね、はい、というわけでですね、はい、掲示板の方はこんなもんかなよっ。
はい
はい、マシュマロも全部読んだ、コメントでなんか呼び飛ばしてたりしたらごめんよということでですね、
はい、
そう、かわいい、まあ、かわいい猫耳少女、ダンディーとはゲッターとは、君は完璧で究極のダンディ
ゲッター。
はい、というわけでですね、お題のコーナーでございました。
はい、
さてエンディングに行く前に、その前に、懺悔が来てるんですけど、これ懺悔ストックしておきまーす。はい、というわけで、エンディング行く前にですね、何でしたっけ、今から皆さんに、コロッコロ試合をしてもらいたいと思います。
コロッコロ。
はい、ちょっとその前に、懺悔ストックメモらせてくださいね。よいしょ。よいしょよいしょ、デスクトップに戻って、そう、一応ね、当配信ザンアリスの懺悔室ってコーナーがございまして、はい、そのアリスさんが来ていただいた時に、懺悔室ですね、やってるんですけど、今日はちょっと、アリスさんお休みだったっぽいので、
はい、
よいしょ、懺悔ストックに、メモっておきたいと思います。はい、
次にアリスさんが来た時に、
そうですね、次のアリスさんが来た時に、よいしょ、さあというわけでですね、これだ、これね、よはい、ぽいぽいさんの懺悔ストック、メモりました、わけ保存、よし、はい、というわけでですね、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。そう、 YouTube でレン君にもコメントしていただいたと思うんですが、
はい、
そう、コメントをするとね、画面の下にあなたのアバターが登場いたします。そう、
はい、
そしてそのアバター同士で今からコロコロ試合をしてもらいまして、
おお、なるほど、
優勝された方には、当配信で使える500文図をプレゼントっていうルールになっております。コロコロ試合には、
勝ちたい、
強制参加でございます。
おお、
強制参加でございます。さあというわけでですね、そろそろ勝ちたいな、みんな意気込みのほどよろしくお願いいたします。わー、レン君も負けないって意気込みありがとうございます。では、バトロワコマンドを入力したいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。いきますよ、3、2、1、ポチッとな。さあ今バトロワコマンドを入力しました。
おお、
さあ皆さんが、画面から消えまして、さあ上空から飛行機で降ってきて、戦闘スタートでございます。さあ始まりました、これのバトルロイヤルのお時間でございます。さあ今日最後まで生き残るのは誰か。さあすでにですね、激しい乱闘が繰り広げられております。まだ誰も戦闘不能者は出ておりませんが、まずは最初の乱戦を生き残らないと。おっと、すでに一人戦闘不能。さあさあさあ、お、レン君まだ生き残ってますね。レンさんまだ生き残っております。さあさあさあ、激しい戦いが続いております。さあ激しい戦いがどんどん半分ぐらいの、お、レンさんがあとミリだ。あっと、ここでレンさん戦闘不能。さあ残るは5人、リュウさんとポイポイさんと泉さん、元囚人さん、ザカルさん。おっと、ここで残ったのはザカルさん戦闘不能。泉さんとポイポイさんとの一騎打ち。泉さんとポイポイさんとの一騎打ち。体力的には泉さんがもうあとわずかか。おっと、ここで殴り合い決まった。本日の勝者はポイポイさんでございます。おめでとうございます。
おめでとう。
はい、おめでとうございます。いやー、最後泉さん惜しかった。はい、というわけでエンディングでございます。よいしょ、はい、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここでですね、もう改めまして、レン君の、なんか宣伝とかございましたら、ざっと紹介していただければと思います。
はい、まあ、大きな、ね、宣伝はないんですが、
はい、
今週の金曜日に、初めてのリングフィットがあるのと、毎週水曜日に、スプラの参加型をお昼にねやってますんで、よかったらスプラ興味ある方がいたら遊びに来ていただけたら嬉しいなって思います。
いやー、それはね、もうかわいいか、うん、ダンディーなね、あのリングフィットアドベンチャーね、あのとってもそのムキムキな感じのが聞こえるのではないかなって思いますんでね、レン君のですね、ツイッターのアカウントは、ツイッターじゃない、X とかですね、YouTube チャンネル、こちらも概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録とかですね、よろしくお願いいたします。ついでにですね、はい、我々のチャンネルも、私のチャンネルもね、なんか最近400人超えたらしいので、よかったら高評価とかね、チャンネル登録とかも何とないですので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、というわけでレン君、今日はいかがでしたか。楽しんでいただけましたか。
いや、楽しかった。あっという間のね、2時間、
2時間あっという間に、もうだいぶ延長しておりますけどね、
は
い、あっという間に終わって、そう、またね、なんか一緒に遊べるコラボとか、他のね、レイブンズナイトの枠以外でもなんか一緒に遊べることあったらね、ぜひ、なんか一緒にしたいなって思っておりますので、
ぜひぜひ。
お、マジアン400人おめでとうございます。ありがとうございます。300人企画でなんかやる予定が、300人企画突破して400人企画やらないといけないっていうね、やばーってい
うことで、おめでとうございます。
ありがとうございます。レン君もね、お互い頑張っていきましょう。そうそうそう、うちのね、レイブンズナイトに登場したリスナーさん、何でしたっけ、登録者数1000人超えて収益化するっていうジンクスありますんで、
おお、
そう、レン君ももうちょいでいけそうじゃないですか。
あと、もうちょいです。まだまだまだまだまだ、
うちのラジオに登場した VTuber さんは収益化にたどり着くっていうジンクスありますんで、ぜひぜひ、ね、レン君頑張っていただければと思います。
はい、
はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。
はい、
この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、今日はちょっとダンディーな眉毛してます。
ひづきれんでした。
はい、また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で、
はい、
See you next time。 おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
またねー。